今西さん。
はい。
どうも。お久しぶりです。
お久しぶりです。
すごい反響するんですけど。
はい。ドラムが。
ドラムがすごい反響しますね。
反響しますね。
ちょっと、今回、二人とも家を使えなかったので、急遽音楽スタジオに。
はい。
今西さんのこれあれなんですか？馴染みの音楽スタジオなんですか？
あ、はい。よく使ってますね、ここは。近いんで。
カッコつけてるつもりですか？
どういうことですか？音楽スタジオ使い慣れてるのが、そう、
バンドマン気取りですか？
いや、バンドマンだからね。やっぱスタジオなんてもう何万回も来たよ。
お、何万回？
何万回はないかな。
よくあれですね、世界の終わりのコピーバンドをやってて何万回も音楽スタジオ利用できますね。
世界の終わりのコピーバンドではなくて、オリジナルでもうずっと20年ぐらいやってんだよ。
なんてバンドでしたっけ？
フィフスパワーオブケ。
それ世界の終わりっていうのをどう、あれ、アナグラムを組み合わせてどうやってフィフスパワーオブケになるんですか？なんか字が余ってません。
なんかそうなりそうな感じの響きだけど違うよ。
まあ、F がないですけどね。世界の終わりの中に。
うん。ないない。
いやー。
辛いとして。
1ヶ月以上ぶりのラジオだし、今井さんも2、3ヶ月ぶりなんじゃないですか？
多分そうですね、本当。
ちょっと忙しいんですよ。
ね、忙しそうだね。
ちょっとラジオ撮る暇なくて、今回も今日もちょっと合間を縫って、
ですよね、
バタバタとやってるんで、ええ、まあ、番外編みたいな、ちょっと生存報告
もするぞみたいなね、
みたいなね、うん、あのつなぎのラジオです。
はい、
はい、あとお便りがすごい来てるんで、それも消化しないといけないんで
消化ではない、
まあ、消化試合みたいなラジオですね。
消化試合ですか？
はい、
はい、分かりました。
どうですか最近近況は？
最近近況ですか？まあ、なんか、まあ、そういうあれですね、あの仕事が忙しいというか、もうちょっと落ち着いたんで、
はいはい、
これからゴールデンウィークに向けて遊んでやろうと思ってるところですけどね。はい。
え、わざわざゴールデンウィークで遊ぶんですか？
あ、はい。
はあ、そうですか。すごいですね。
え、どういうこと？
いや、だってホテルとか取れたんですか？
ああ、別に、あの、旅行なんか行かないですよ。ふらふら、ただ、ここら辺飲み歩くだけですけども。うん。この間も、だからあれですよ、その延長線上で、歌舞伎町でさ、
はい。
君のイベントをやってたからさ、
ああ、ゴールデン街ホラーズ。
あ、その前に、ネイキッドロフトでさ、やってたじゃん。はい、
ああ、
そう、あそこも、
あれはムーのやつですね。
そうそうそう。
並木先生とか、
う
さは先生とか。
そうそう。あの、時間ができたからさ。
ジリコさんとか。
あの、行こうと思って、ネイキッドロフトの前行ったら、あの、売り切れですって言われて、あれ、そうなんだと思って、今日行ったけど、売り切れだったわって言ったら、君から舐めんなって一言だけ LINE が来て、すごい。
いや、それフラッと来て入れるような、もうあれじゃないんで、毎回満杯なんで。うん、
だからすごい舐めてたなと思って、確かに。
そんなネイキッドごとき、僕一人で満杯ですよ、うん、でもっと僕より、ね、上の人たちも出てるんですから。
だよ、ね、
カルチャーカルチャー先日の、
うんうんうん、
2日前3日前、
それも満席だったんでしょ。
160人、うん、満杯ですよ。で5月1日のカルチャーカルチャーももう満杯ですから、うん、シャナさんとやるやつ。
あ、すごいな。なんか最近さ、すごいさ、そういう怪談イベントとかオカルトイベントって乱発されてんのにさ、だいたいツイッターで見てるとさ、あのほぼほぼ満席だよね。
僕はね。
あ、そうなのかな。結構他ももう満席です。
他も、
うん、言ってて、へーと思って。
なんかあれですもんね、絶対いる人とかいますもんね。
あ、だからその人た
ちも気持ち悪い感じ。
やめろよ、本当に。
いい意味で、いい意味で、
いい意味で気持ち悪い。
すべてのカイダンイベントに出てる、うん、いい意味で気持ち悪い人いますもんね。
あ、いい意味で気持ち悪いよね。
絶対最前列とかに、
うんうん、
あのこれは褒め言葉ですよ、
はい、
あの感謝と尊敬を込めて言ってるんですけど、
うん、
絶対いますもんね。
でもその人たちすごい、だから経済的にさ、あの貢献してますよね、この業界を回す意味で。
だし別に、僕吉田だろうと、うん、板子さんだろうと、まあ、うん、田中さんだろうと、怪談社さんだろうと、はい、ゴールデンガイホラーズさんだろうと全部言ってるわけですからね。
すごいよね、本当に。
特定の誰かのファンってわけではないですからね。
いや素晴らしいと思う。だから全てに足を運んでる人は。
でちょっとなどういう精神性なんでしょうね。
いやもう好きだからでしょ。でこの間もそのゴールデンガイホラーズはちゃんとチケットを事前に取って遊びに行ったんですよ、
はい、
山優さんと共通の知り合いがいて、
は
い、僕の友達が、
はあ、
であの彼と一緒に行ったんですよ、遊びに、
はい、
で行ったけど、やっぱもうオープンしてスタートして君がこう登場した瞬間、カイチャーとか言って、
慶応さんね。
あ、そうなんだ。
ああ、黙ってって僕言いました、ね。
そう、一体、ガヤはちょっと、あの、階段のイベントなんで。
マジトーンって言いましたかね。
うん、結構怒られた。
結構シーンと。オープニングで大体僕、場を凍らせるのが好きなんで。この前のカルチャーカルチャーの時も、あの、この飲食は、バックが演者にあると勘違いされてる方がいらっしゃるようですけど、ロフトプラスワンとかと違って、バックがないんで飲食禁止です。
マジでやめろよ、営業妨害じゃねえか。
シーンって。ちょっと、だからね、あの、 責任者の人とかは別に笑ってどうも言ってくださってありがとうございますって終わったと言ったけど、うん、ちょっとねスタッフの人たちはだいぶムカついてる感じでしたね、
うん、何なのこいつみたいなね。
そう、まあ、そのくせに僕ハイボールずっとタダで飲みまくってましたからね
なんか別に君も損しないんだしいいじゃん頼んでもらったら普通に。
いやだから何が言いたいかというとそのロフトと同じでバックがあると勘違いして頑張って飲食をされてるっていう人が僕何人かあったんですよ。
あ、そうなんだ。あのお小遣い少ないお小遣いの中から頑張って食べてくれて吉田君応援したいと
板子さんとかにバックがあると思って飲み食いしてましたっていう人に何人かあったんで、はい、でさカルチャーからしても嘘はついてないよ。
まあね、
だけど言わないのはおかしいだろうと思って僕も最近知ったんでバックがないってことを。
あ、そうなんだ。でもそんないやらしいことをあえてさこうなんつうの表記したりとかしないじゃん。だってこの飲食は
いやらしくないでしょ。なんで。
いや別にその演者が何パーセントもらうとかそんなことさ公にそんな
ロフトは言うじゃん。これ初めにこれ演者にバックがあるんで
たくさん食べてくださいねみたいな言うじゃん。まあ、それはあのロフトの文化だからでしょ、うん、ずっとやってる、うん、それがまあ一緒だと思うなよって吉田ちゃんと言いたいんだろうけど、
それ言わないと詐欺ですからね。ちょっと青白王子っぽくなりますから。
分かった。じゃあそれは正しかったと思うけどあんまりね、
青白王子が詐欺だっていうことは詐欺はしてないんで、はい、脱税しかしてないんで。
脱税はでも犯罪だからね
あと峯岸みなみと付き合ってることしかしてないんで、うん、まあ、あれも詐欺ですよね。まだ AKB いるのに。
まあしょうがないね、まあ、それもヤフーのトピックスに出てたけどさ、まあ、でもカルチャーカルチャーさんのスタッフがムカついたっていうのは、うん、やっぱりまたイベントこれからもやるんだから関係値的には良くないよね。
え、全然僕はだってそうやって喧嘩してやるもんじゃないですか。
君前もさネイキッドロフトの受付の人に争奪に扱われたっつってものすごいさ、はい、なんかねこの場でさラジオの場でさすごい言ってたよね。
よかれと思ってね。
よかれと思ったよな。サービスの向上のために。
そうそう、イベントスペース文化のために
ね。まあね、誰がね急に来るか分かんないからっていうのはもしかしたらあるかもしれないけど、まあそう、まあでもそうゴールデンガイホーラーズの時もあのすごい
途中で帰ったでしょ。
途中で帰った。
え、それごめんなさい、何が悪かったですか。誰がムカついたんですか。山雄さんムカついたんですか。とつのさんにムカついたんですか。
いや誰にもムカついてないよ。
あ、じゃあもう一人の人にムカついたんですね。
え、インディーさん。
僕。
あ、吉田君。吉田君にはムカつかない。別に
インディーさんにムカついたん
ですか。ムカつかない、ムカつかない。
え、別にみんな一生懸命やったのになんでそんなひどいことするんですか。
いやごめんなさい、本当に失礼なことしたいなと思ってるんですけど、まあ、どうしてもちょっと仕事の電話がギャンギャンギャンギャンずっと鳴ってて、もうこんなの落ち着いて階段なんて聞いてらんねえわっつって。
オフにしとけよ。
いや、そうじゃなくて、
当たり前だろ。
緊急性のある連絡だったから、もう、そのまま会社戻って仕事したんですよ。かわいそうでしょ。ま
あ、全く言い訳にはならないですけどね、それはね。
そうですかね。
はい、全く言い訳にはなら ない、
ね。大人だからもうしょうがなくないですか。
いやいや、ダメです。ダメです。イベントに来る。じゃあ来なきゃいいじゃんって話です。今井さん来なくても全然席がいっぱいの状態だったんで。今井さんのせいで来れなかった人多分いますからね。だってそうじゃん、満杯だったんだから。
まあ途中で出るぐらいだったら来んなよって話なんでしょ。そうです。でも分かんなかった。俺も
最後僕はイベント文化の向上のために苦言を呈してるんです。
でも最後まで楽しみたかった
の。よかれと思って言ってるんです。
分かってる。俺もじゃあ悪かった、はい、悪かったけども、あの本当は最後まで痛かったしすごい面白かったから、最後までなんか後でそのミイラがうんぬみたいな話がツイッター出て、最後まで聞きたかったなみたいな。
全部ミイラの話でしたかね、山井さん、うんうん、頭おかしい全部ミイラの話っていうのもね。
俺でも山井さんの階段すっげえ好きなんだよね、本当。
だいぶ長いですよね、いつも、うん、大長編みたいなのが、まあ、僕も初めてなんですけど、
なんかね属性集まる話の属性がちょっと近しいなって勝手にあの思ってるんですけども、なんかちょっと嫌な感じの、うん、ドロッとした感じの話、うん、あの方多いじゃないですか、すごく、はい、なんか女が関わるやつとか、うん、だから生き量系とかねすごい面白いなと思って聞いてましたけど、あと
なんか格闘漫画に出てきそうなコンビですよね。
ああ、わかる。
パワー系と、すごいなんか上品な人と。
そう、柔術でなんかね、いなすみたいなね。なんか。
あとめちゃめちゃもう腕力の強いのがインディーさんで。
うん、うん、うんうん。インディーさんの超常現象系の話もすごい好きですよ、僕。なんか。X ファイルみたいな話とかされるんで、なんか。
はあ、
うん。すごく面白かった
です。それパクって、このラジオで話しちゃダメなんですか。
ダメでしょ。
あ、そう。自分の話として。
ダメでしょ、絶対。みんな知ってんだから。うん、あでもすごい面白かったです。すみませんでした、途中で出ちゃって。
そういうの多いですよね。あと、
そう？
闇花見とかもしてましたよね、この前。
あ、花見ね、花見ね。
3月31日に。
え、だって君来ると思った。
花見やるっつって、トウモロコシの会で花見をやりますとか言って、
うん、
僕、行ってませんからね。
でも吉田君以外、
闇鍋に次ぐ闇花見やりましたよね。
吉田君来ないって知らなかったし、俺行ったら、あ、来ないのっつって言って。
僕に黙ってね、みんなで。
いやいや、黙ってないでしょ。みんないたよ、君以外。
だから、俺だけ誘われて、ハブにされてる。
いやいやいや、来れなかったんでしょ、なんか予定があって。
いや、ハブにされたんです
よ。いやいやいやいや。だってみんな来てた、アイスさんも来てたしさ。
いや、だからそれなんで、俺がハブにされてるっていうのの反論おかしいでしょ。これみんな来てたよって、だから俺だけハブにされてるってことでしょ。
これじゃあちょっとさ、吉田が傷つかないといいなと思うんだけど、はい、なんかちゃんと話した方がいいかなと思ったことがあって、はい、俺行ってみんなと話したら、なんかでも会長もあれですよね、つって、なんかいきなり会長の話になり、
陰口。
陰口とは言わないけど、なんか、でも連れなくするのなんか最近あの人なんか本気でやってんじゃないかなって思ってみたいな、いや吉田の感じ悪いところがあの人本当に感じが悪いんじゃないかなみたいなことを
ちょっとおかしくない連れなくされてるのは俺じゃん、はぶられてるんだから。
そうだよね、うん、吉田からしてみればね。
そう
なんだけど、なんかそんな話をして、いやそんなことはないと思うよっつって、いやでも確かに感じが悪いのも本当かもしれないけど、
いやだからそれはもちろんそうですよ。でも、うん、僕はいつも言ってますけど、うん、犬だって、うん、皆さん僕のこと犬扱いしてんでしょうけど、いいですよ犬扱いしてていいんですけど、うん、ちゃんとなでなでして、うん、餌とかあげてれば懐くじゃないですか。
そうだね。
でも野良犬が水たまり落ちてるのを、うん、みんなで棒切れでやったり、うん、石投げられたりしたら噛みつくじゃないですか。
噛みつくね。
まずそっちですからね、責任としては、
うん、
で僕は噛みついてないんですよ。ちょっとキャンってやめてくださいキャンみたいな感じで言ったら、うん、うわ何やべこいつ反論してきたって、
本気で怒ってるぞ
みたいな。何これって、ただ水たまり落ちてるの棒切れ叩いただけで、みんな石投げつけたらワンって、怖何こいつ怖って言われてる状況なんです。はてさて、これはどちらが悪いでしょうかね、どちらがかわいそうでしょうかね。
そういう話をしたかった
んじゃなくて、皆さんの判断にお任せします。
そういう話をしたかったんじゃなくて、なんか、そういうふうなね、話になってたから、うん、あれ、ちょっとこれは、なんか、誤解されてるんじゃないかな、吉田くんが、と思って、一応、いやいや、まあね、そういう芸風じゃないですか、みたいな話はしてたんだけど、もしかしたら勘違いされてるかもよって話を。
いや、だ勘違いじゃないですよ、だから。
え？勘違いじゃないの？
はい。
本当に勘違い悪いの？
うん、だって、それはわざとっていうか。
わざと？
だってそう、それはそうですよ。
そう。
水溜まり落ちてるとこ叩かれたら、ちょっとキャンぐらい言うでしょ？
誰だっけ？そう、菅地さんが言ってたのかな？なんか、いや、吉田さんに DM すると、なんか怒られるんじゃないかなと思って怖いから、菅地さんに連絡したみたいなんで、なんか DM が菅地さん宛てだけに来るようなのがあるらしいよ、なんか。
あ、メール、ラジオのメールがってこと？
ラジオのメールとかわかんない。ツイッターのダイレクトメッセージじゃない多分、う
ん。まあ僕はあんまり友達扱いしないでって言ってますからね。リスナーの人に。
うん。だからそういうの、そういうの。
いや、でも。
いや、わかるわかる。言ってる意味わかるよ。
ただ、結構ありますよ。うん。イベントタダで入れてくれとか。
それは、ありえんの。まあ論外だけど、それは。だけど、なんか、うん。
そういう人たちに対して言ってるんですかね。
それはいいと思います、別に。はい、うん。非常識な人
みたいな。友達ではないんだけどなっていう。
まあ、分かる、その空気読みない。
ていうか、私、友達ですら、便宜図らないですからね。
うん。でも、それでいいと思うけど。
10年以上の、友達が10年以上の付き合いのある人ですら、そんな便宜図ったりしないで、直伝していいですかとか、あるんで。
そっか。それ、もうちょっと言った方がいい、そういうの。だから。
僕、菅地さんですら、いや、ちょっと、うん、そう、ないないしくしないでくださいとか、今にさんとかでも、ちょっと メールでいいんじゃないですかとか、なるんだから、うん、面識のない人に言われても。
そう、だからそのね、コミュニケーション的に、不自由な人も中にはいると思うよ。だから、その、吉田くんがちゃんと区別をして話をしてることに対して、なんか、あんまり普段のコミュニケーションでそういうことをされたことがない人とか、うわ、怖い、怒られたとか、気が狂ってるみたいな風に思うのかもしれないよね。
お前らな。
お前らってこのラジオのこの、
いやラジオのお前らもそうだし、うん、花見行ってるお前らな、もうそうだ
な。なんで
コミュニケーションにちょっとなんか障害があるんじゃないですか。
なんで、でも行かないことがさ、自分の判断で行かなかったわけ
じゃん。さぞや盛り上がったんでしょうな、花見は。
楽しかったよ。
楽しかったよ、
うん、
楽しかった。なんでその舌をコロコロさせながら、そんな悪口言った。他にどんな悪口言ったんですか。
悪口は言ってない。なんか心配してたよって。
じゃあ悪口じゃなくていいから、他にどんな話をしたんですか、吉田に対して。
吉田の話は他に何言ってたかな。あんまりそれ以外話さなかった。
あと誰が来たんですか。
え、スガッツさん夫婦もいたし、アイソさんファミリーも来たし、おいでさんももちろんいたし、あとは
文子さんか、
あとはあれほら、ドッカンさん夫妻とか、はい、あとはあ、ど忘れした。ちょっと待ってね。やばい。
だから文子さんでしょ。
うん。あと、いつものみんなが。
だからほら、その名前と顔がわからない。
いやいや、今ちょっと。
散々会ってるのに。
うん、うん。いや、ごめん、ここまで出てきてんだけど、うん。永田さんはいなかった。
いない人の話をされても、本当にそういうところが、性根が冷たいですよね。
はい。そうなんです、僕。
はい、ああよかった、行かなくて正解だわ。じゃあ、
はい、まあでも楽しかったよ。
あ、そうですか、
うん、あ、そうそうそうそう、バナナ君 もちろん来たしね。
ああよかった、行かなくて逆に
いや、バナナ君全然元気そうだったよ。写真展の後
通り息子として、なんで来てんの。
え、
なんでバナナ君は来てんの。
こいつも誘ったん
でしょ。誰の友達でもないじゃん。
なこと言うなよ、友達じゃん。
え、あ、そう、今井さんは友達だと思ってるんですか。
俺は思ってるよ
嘘つくない。
え、
じゃあ、まあお金を立て替えてあげてるぐらいですからね。
いやいや、お前それ10年、え、何年言うのそれ。本当に何年も何年も前の話でしょ。もういいじゃない。ちゃんと敷物も自分で持ってきてたよ。
そう、あ、そういえば前は持ってきてなかったもんね。
それで君にボロカス言われてたけどさ。
あと前は食べ物も持ってきてなかった。
食べ物も持ってきてくれたよ。
あ、じゃあ成長してる。
途中で買い出しもしてくれたよ。だけど敷物がゴミ袋だった。
まあそれはいいじゃん別に。まあ一人自分の分さえ、スペースさえ用意すればいいんだから、
うん、
ね、まあただ普通の人は他にも何人か座れるちゃんとしたあったかい敷物を持ってきますけどね。
俺は二人掛けのチェアとか持って
きたよ。とかね、まあ、まあそれが普通なんですけど、まあそこまでは要求しないですよ。
でもバナナ君すごいだから大人になったよ。
まあ出発点がね、そもそもお金持たないで飲み会に来るっていう出発点なんで、そこからすればね、
うん、まあ、でも
スタートラインが低いんで、
なんかこう1年、
まあ、バナナ君はさすがに演者じゃないんで、ここまでディスるのはやめた方がいいと思うんですけど
バナナ君に対して
1リスナー
バナナ君に対して冷たいし厳しいよね、なんかね。
いやいや、だから僕は別に平均的な常識的なことを要求してるだけなんで、
うん、分かった。
だからまああんまりでもディスらない方がいいと思いますよ、
うん、
演者じゃないんで。
三岡さんとかもいらっしゃって
たし、ね、ああ、はいはいはい
またなんか
本物の花見には来るってことですね。
本物の花、
偽物の花見には来ないけど。
偽物の花見なんてあんの
大体まあこれがファイトクラブ問題ってやつですよね、うん、皆さんね、
うん、
勝手に僕のいないところでみんなで楽しんで僕だけはぶられるっていう。
ちょっと待って、でもファイトクラブ問題とは違くない。もうこの議題もう何年も何年もしてるけどさ、今回の花見の場合は吉田がたまたまスケジュールが合わなくて来れなかっただけって話じゃん。だって
誘われてなかった気がするんですよね。
なことはないよ。ダイレクトメッセージ来たでしょ小出さんから。
いや、どうかな。
絶対来てるって。
でも水かけ論なんでそれやめません。どっちが、
そうだね、そうだね、俺知らんしね、
どっちが正しいかとか。
水かけ論だからやめよう。まあでもそんなこともしてたかな最近は、花見とかね。
はい、
うんうん、
よかったじゃないですか、
ええ、
僕は一人でずっと家にいるだけですからね。
でもちゃんと君のイベントだって言ったよ。だからさっき言ったようにさ、
途中で帰ったけどね。
途中で帰ったけどなんか愛の足りない子供みたいなことばっかり言わないでよ
いやでもまさにその通りじゃないですか、
うん、パパが
言えてみようです、
ね、パパが発表会に来てくれなかったみたいなね、
はい、青汁王子の話も来てるんですよ、
うん、
お便りで。
はい、どうぞ
これね、読んじゃいけないやつなんじゃないかっていう。
何それ、中、その、業界関連の人もしかして。
めちゃめちゃプライベートな話。
うん。
だし、犯罪に関わる話なんで。
へ、
こういう世界中に発信するインターネットに公開していいものかどうか。
いいじゃん。でも、よしとして送ってきたんでしょ。
いやいや、だから送ってきたリスナーの人はいいだろうけど、
うん、
私たちですよ。
あ、
が、
やばい感じ、そんなに。
犯罪に関わることなんで。
あ、じゃあやめよう。
これ、訴えられたら、
そっか、
やばいんじゃないか。
名誉毀損とかで訴えられたらおしまいだね。じゃあ、
じゃあ青汁王子じゃない話しますね。
うん、
豚汁王子の話にします。
分かった、
はい、千秋さん、北海道の女性の方ですね。いつも楽しく拝聴しております、先日のラジオで少し名前に出た豚汁王子について投稿します。これはだから豚汁の方ですから関係ないですからね。職場かっこスナックでお客様から聞いたお話なのですが、豚汁王子の父親は地元北海道北見市カーリングのそだねの町らしいですね。では有名な、どこまで読んでいいのかな、 まあ、歯医者さん、でこの方も中学生の時お世話になって歯並びを直してもらったと。ちょっと待ってね、
やばいんじゃない
ですかね。そんな先生の息子さんが中学生の時、同級生の、これももう思いっきり病院名書いてあるんですけど、
やったん行為濁したらいい、
また別の病院名の息子さん、同級生、その他数人と結託して、ぼかしていますけど集団レイプ事件を起こしてしまった。ごめんなさい、ぼかせなかったらしいです。ただまあそれは親たちの金と権力で事件をもみ消され、子どもたちもそれぞれ違う学校に転校させ、事件そのものはすぐ風化しました。それから十数年後、次はお昼のワイドショーで話題になるほどの脱税事件を起こしてしまった先生の息子。こんな事件ありましたっけ、全然知らないな。ね、豚汁王子って人が脱税したんですか、ね、AKB と恋愛とかしたとか、全然そんなニュース知らないですもんね。
まあ、これあくまでもこの方、千秋さん
が見た夢、あ、ごめんなさい。最初のね、一文忘れた。
夢ですが。
昨日見た夢の話をお送りしますって書いてありますね。夢の話らしいです。まあ、久しぶりに見た、その、豚汁王子は、まさにドキュンのゴンゲのような顔をしていましたね。その、親の先生は、だからもう、ばっちり書いてあるんだよな、個人情報。
すごいね、そのリーク。
まあ、北海道の某、場所の某、まあ、仕事の社長をされております。これお医者さんとは別にってことですね。かなり田舎町なので、夜の業界では事件が報道されたとき、その話題で持ちきりになりました。北見市は昔から大雪、断水、ガス漏れ、市長の秘書がトイレで盗撮、かっこ、これもバッチリ本名書いてますけど、〇〇容疑者。
やばい。
カーリング以外では本当にどうしようもない事件ばかり話題になる街です。すごいね。そだねーの裏側にこんなことがあるらしいですね。うん、また第295回で、あ、もうこれもだからわざとぼかしてんだけどな、話題になったサイクルを使って自殺に追い込むお話で、去年亡くなった若手ラッパー、〇〇さんと晩年確執があった、〇〇さんがまさかリンクするとは思いませんでした。おそらく、これも北海道、バッチリ書いてあるんですけど、の、ある場所の〇〇の会館かと思います。これからも応援しております。
やばい。
長文多文、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。これはもううちらを潰そうとしてるんじゃないですか。
まあ、あくまでも、
夢の話です、
ね。夢の話だし、はい、ソースはわからないからね。
ソースは夢です。
ね。ありがたい、そういう情報ですけども、はい、はい、そっか、すっごいやっぱ、なんつうの、こう、反社会的というか、その、なんつうの、ソーシャルディソーダーっつうんだっけ、その、
はあ、
ソーシャルディソーダーって、その、
もうちょっとハキハキしゃべってもらっていいですか、
なんだっけ、日本語で言うとなんだっけ、
そう、ディスオーダーってなんだろう、ね、反社会逸脱とか、
とか、そういう精神構造を持って、まあ、犯罪者の、
はい、
大体その持ってる傷病というか、
はい、
症候群としてよく言うけど、やっぱそういう人ってずっとそういうことするんだね、なんかね、ノールールだね、
ノールールですね、
うん、すごいな、
豚汁売りまくって脱税してますしね。
いや、なんかあんまり何とも思わないんだろうね、人がそれでなんかどう思うとかさ。
まあだから、
ね、自分さえ良ければいいっていうね。
でもそういう人がモテたりするわけでしょ。
まあね、サイコパスなんだろうしね、多分。
AKB とかからモテたりするわけでしょ。
え、そうなの？
わかんないですけど。
わかんないですけど。
大体でもやっぱりなんだかんだ言ってドキュンとか、
うん、
ウェイ系と結婚したり付き合ったりしますよね、全員アイドルとか。
うん、まあでもい
い、芸能人の。
人の心を操るのが上手なんだろうね、こういう人ってね。
ああ、
うん。やっぱり、自分の得になるように。
でも、暴行ですよ。わかんないですよ。夢の話ですけど。
そうだね。それも本当に暴行だったのかとかね。わかんない。もしかしたら、自分がっていうかじゃなくて、人をけしかけて何か、要は自分のことを、なんか、不利なことした女性とかに対して攻撃したのかもしれないしね、なんか。
出たよ。二次レイプ。
え？
被害、女性被害者に、そっちに問題があったっ
ていう。いやいや、そういう話じゃなくて俺がしたいのは、
セカンドレイプってやつ、
ね。先生、その人の精神構造の話をしたかっただけ。まあ、そんな事件は本当に起きてないことを願うばかりですけどね。
大抵でもこのラジオ、早かったりしますかね、文春とかよりも。
いや、それすごいよね、でもね。
でも結構そういう事例ありますよね。うん、
だってこれお金取れるやつじゃないの。ね。ね、記事として取材協力で。
今結構ビビッドですからね。また豚汁おじさん、うんうん、ね、また新しく話題になってますから。
多分取材協力費で5万円とかもらえるんじゃないですか、これ。
文春とかにね、うん、新潮とかに売れば。
そうそうそうそう。だって全部裏取れるでしょ、取ろうと思ったら。本当なん
だ。だって地元では、うん、もう当たり前の常識みたいになってる話ですからね。うん、結構ですもんね。だって富永愛さんと長渕剛さん、だって今井さんが病院で見かけてっていう、あれどこよりも早かったですからね、情報としては。
そうだったかもね。うん、
結構ありますよね、うちら発信の。
うんうん。まあそういう、なんか、運、運というか縁というかね、あるんでしょうかね、はい、なんか。
なんていう意味ですか。
え、これも、え、階段じゃなくないこれ。
は、え、階段じゃなきゃティラミあげないなんていつそんなこと決まったんですか。そんなこと一切今まで
投入してみたんですか。階段の時しかティラミってなくない。
でもとにかく違うからいいから、そこは議論しません。
分かった、はい、そうっすね。いや、6ティラミぐらいじゃないですか。お、やっぱ
文春にいれば5万円だったのに、うん、ここのラジオに送ったばっかりに6ティラミ。
6ティラミ結構、
まあ、でかいですけど、こちらのラジオの中では。
そうそうそう、5を超えるのはなかなか、
うん、これも読んどくか。岡村準備室さん、うん、階段をよく提供していただいている方ですね、はい、で結構ねクレームです。え、3年ほど前に階段を読んでいただきました岡村準備室です、あの時読んでいただいた階段のその後の話をお送りします。ただし新たな会はありません。あの、僕はね、階段本に書いたクローゼットの前のビジュアル系バンドの方の体験した話で、うん、で会の足跡にも収録くださいたんですが、おそらく会長がお忙しかったのだと思いますが、私のお送りした話が収録されていることは、出版された後私が偶然本を購入して初めて知ったため、話の体験者である R さんにはちょっと、いや、だいぶ怒られました。
え、そうなの。
まあそうだったかなただまあ一応だって一回飲み会で話聞いて、その後メールでやり取りして、うん、まあ、だからこの竹書房のこの本のこれに載せますとは確かにはっきりとは言ってないんですけど、まあただネタにさせてもらいますくらいは言ったはずですけど、まあ、どうなんですかね、大人の契約とかで言えば、そこははっきり言った方が良かったってことですね。
なるほどね。
はい、すいません。
すいませんでした。
皆さん、もっとちゃんと謝ってください。
俺が？
はい。
代わりに今ちょっと謝ったのに、もっと俺にちゃんと謝れっていうの？
そうです。
じゃあ、ごめんなさい。
はい。今、兄さんも反省してるみたいなんで、許してもらっていいですか？
いい加減しろよ、お前、ほんと。
ただ、まあね、ネタが、ごめんなさいね、これは別に言い訳なんですけど、いつやるか分かんないんで、
うん、
直近で出す場合もあれば2年前に、あ、これがっていう場合もね、聞いた話を思い出して、
うん、
っていう場合もあるんで、すいません。まあ、ただまあ、でも確かに岡村純一さんは別にメールつながれてるわけだから簡単に確認できましたよね、確かにね
出しますからねって言ってね、
はい、でね、一言ね、うん、送ればいい話だったんですよ。
じゃあこれから気をつけましょう。
本当ですよ、
うん、
全く
すいません。
はい、まあ、もう岡村さんには怖い話はせんと言われてしまい、貴重な体験者がと落胆してたんですが、怒らせはしたものの別に仲が悪くなったわけではないので、その後も一緒にライブをして小銭を稼いだり、ストーカー行為に励んだり楽しく過ごしていたのですが、
ストーカー、
うんうん、まあ、ちょっと、まあ、
はい
はい、怒られてる立場なんで、
はい、
突っ込むのやりましょう、
はい、
3年経ってそろそろ怒りも解けてきたので、またその体験談について話をしたところ、いろいろ間違っていたことが判明しましたと。まあ、別に、まあ、これはね、あの、まあ、そのおうちにとって宅録音源のミックスのために、その、まあ、幽霊が出る、元バンド仲間の部屋に行ったって話なんですけど、これは宅録音源のミックスじゃなくて新曲のボーカルキーの高さ合わせだったらしいです。まあ、それはまあ別に話の筋に関係ないので別にいいとして、これはメールにも書いてあります。あとは、その方が体験したの霊感があるって方なんで、霊が見えているっていうのを体験談として、お母さんの経営するスナックでおじいさんの霊がいるのが見えてたけど、まあ、それ、見えてるのに気にしてなかったらちょっと変じゃないですか。
うん、
だから、まあ、そういう慣れてる人なんだなっていうふうに思ってたらしいんですよ。でもそれは、本当のおじいさんの霊だったらしいです。
お、
自分の母方のお父さん、
はいはいはい、
母親のお父さん、うん。つまり身内だったんで気にしてなかったと。
なるほどね。
はい、まあ、それも別にまあ、あの、話の本質とは関係ないんで、要はその元バンド仲間の部屋で見た幽霊が実は殺人事件に関わってたっていう話なんでね、
うんうん、
はい、 まあ、ただまあそのお店ももしかしたら、心霊物件になっているかもしれませんということらしいですね、うん、でその、ビジュアル系の体験者さんは霊が見えると言っても確認のしようがないし自分が本当に見えているかどうかは今一つ自信がなかったそうですがクローゼットの前の男の階段僕が書かせてもらったやつですねで話に出てくるオカルトマニアのバンド仲間の人や吉田会長の二人がかりで寄ってたかって裏付けを取った結果になったためようやく自分には霊が見えているんだなという自覚を持ったそうです、
うん、はい、
ということですね。
なるほどね、
はい、あでもそっかそのさっきのスナックのおじいさんの話ですけどそれはね一回そのスナックを引っ越してるらしいんですよ、
はい、
お母さんが、
はい、
で置いてけぼりにしたのってで新しいお店に連れて行ってあげた方がいいんじゃないのって岡村さんが言ったらでも引っ越しますからついてきてくださいって言って伝わるか分からへんしだから多分そのお店にまだ残ってるんじゃないかっていう話も含めてのクローゼットの階段なんですっていうのが岡村さんの主張らしいですね。まあすみませんそこら辺はちょっと構成は変えさせ、ね
なあね、
てもらったりはします、まあ、それがでもね階段、
まあ、
語る時の個性になるわけですから、
はい、
もちろんその岡村さんのポリシーとしてはそのスナックのおじいさんの一件込みじゃないと成立しないよっていう考え方かもしれませんが、
うん、はい、まあ一次体験者二次体験者、
はい、
それを語る側って、まあ、ちょっとね、はい、あの感じ方だったりとかも違いますからね、
はい、
うん、はい、まあ、これでもすごいある意味ね本編階段があるやつの怖さを場合によっては増幅させるような、
うん、
拡張キット的ななんかそういう役割があるお話なんだろうなと思ってまあ日雷みたい
なちょっと怒られてるんですよ
いやでも
日雷みって低くないですか
本編わかんない人はわかんないじゃんだってこれ、はい、
だから怪ってことですよ怪の足跡を
そう、
はい、
だからそれはちゃんと君から言っていただいて、はい、俺もごめんそのこの話ちょっと覚えてないっていうか、本編覚えてない
嘘でしょ、う
ん、だからちょっと似てる意味だったんだけど
だマジっすか
だから吉田君の本を買って読んだら、うん、あれでしょ多分ロクティライミぐらいになるんでしょ、
う
ん
うん
うん、今のはじゃあ拡張キットってこと、
ね
はい、
そうですね
本編をご購入くださいと
オリコウサちゃん最近バンバンメール送ってくれる成長株の人ですね、
はい、
先日は怪談のようなものを読んでいただきありがとうございました。菅田さんにもらっていただけて嬉しかったですで、ね、まあ、桜の木の話ですね。桜の木と人毛にまつわるお話だったそれはまあちょっと前回のラジオを聞いていただければと思うんですけども、そこで思い出した小ネタをというかそのシンクロニシティみたいなところが関わってくるんですよ、
うん、
まあ、ホーさんナミコさんの会談とも似てるなとかいうねそういうシンクロニシティに関わるお話を投稿させてください。1970年代中盤から80年代初期にアバというスウェーデンのポップグループがいました。ダンシングクイーンやマンマミーヤなどのねヒット曲のグループですがこのアバの女性のメンバーの一人フリーダ・リングスタットはナチスのレーベンスボルン計画で生まれました。生命の泉ですね。これは、まあ、ナチスが優生思想に基づいて、アーリア人の優等人種を計画的に出産育成しようとしたやつですね、
うんうん、
はい、まあ、あのモンスターとかの元ネタでしょ、
うんうんうん
うん、これの男性メンバーのビョルン・ウルバース、これもアバのメンバーなんですか、もう生命の泉教会出身という噂もありますがこちらは真偽不明です。時が経って十数年後の1994年、スウェーデン出身のダンスポップグループの曲が世界中で爆発的なヒットとなりました。曲の名前はサイン。
おお、エースオブベースだ。
グループの名前はエースオブベース。かっこ彼らも男女4人組のユニット、アバと同じってことですね。知らなかったってことですか？
え、いや、だから、そんな流れが。
テレビやラジオからはヘビーローテーションでこの曲が流れてくる、そんな時代があったと思います。え、どういう曲だったっけ？
I saw the sign
ねえねえねえねえってどういう意味なんですか、スウェーデン語で。
I saw the sign って
。はい。なにゃにゃにゃ、
その後は歌詞覚えてない。
ああ、スウェーデン語って
。スウェーデン語、英語です。全部英語です。
あ、そうです。はい。このグループのメンバー、ウルフ・エクバーグは、熱心なナチス信奉者で、10代の頃はネオナチとして活発に活動していました。うなずいてますけど、知ってるんですか？
いや、もう、顔からしてネオナチっぽいんだよね。
ああ、なるほど。
うん、金髪でさ、こう、なんつうの、こう。
ハゲ。
オールド。
オールバック？
オールバックにしちゃってさ、うん、なんかこうちょっと垂らしててさ。
それってネオナチっぽいの？
いや、なんか
こう。エドワード・ファーロングとかもそうだったじゃん。
あ、そうなんだけど、なんかネオナチがしてそうな感じ。
おう、ネオナチってスキンヘッドのイメージありますけど、そのオールバックで一本。
うん、なんかネオナチの、ネオナチがそのナチスのコスプレしてそうな感じ。
あ、
そうそう、
本当の昔のナチスの。そうそうそ
う、家で絶対ナチスのコスプレしてんだろうな、
将校さんみたいな格好ね。はいはいはい。エース・オブ・ベースが世界進出を果たした際、つけていたキャッチフレーズは、90年代のアバ登場。だったっけ？
知らん。
全然覚えてない。
それは全然知らん。
共にナチスの暗い影を背負いながら、華やかなポップソングで一世を風靡しました。落合信彦もびっくりですね。書いていて気づいたのですが、全然シンクロニシティの話じゃなかったです。すいません。なんでこいつは。
いや、でもめちゃくちゃ面白い、今の話。うん、
まあ、なんスウェーディッシュポップってナチスの影があるんですかね。
いや、どうなんでしょうね。うん、もうスウェーデンとかって、ああいうね、秘密警察とかさ、そういうのすごい闇が深いじゃないですか。
はあ、
うん、
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。うん、だから、なんか、裏話とかいっぱいあって面白そうですね、なんか。
確かに、アバのメンバーのフリーダ・リングスタッドが、レーベンスボルン計画で巻いたのは本当っぽいですね。僕もちょっと調べたけど、ウィキペディアで、
調べたら、
本当だって言ってました。
すごいね。
まあまあ、でもまあ、あ、もちろん、多くの子供が生まれてるわけですから、その人たちはその後も生きてるわけですから。
気をつけて
たらね。うん。うん、堀ちゃん。
はい。
これね、大体 3メール1セットで送ってくるんで、
はいはいは
い、こんにちは、織子うさちゃんです。あ、ちなみにこの方は40代男性、千葉県の教職員の方ですね。
あ、そうだったね、そういえばね。
そうです、うんうん、下手したら今にさん知り合いかもしれないです
ね。
そうだね、柏高校とかかもしれないですもんね。
まあでも千葉も広いからさ。
あ、柏高校、柏中学、
うん、
今にさんどこでしたっけ。
風早、
風早、
風早中学校でしたね、
はい。心温まる体験談はこちらではあまり人気がないと思います。ボツでも大丈夫なんですが、一応投稿します。自分が20代半ばに体験した話です。その頃自分はあまり生活を真面目に考えず、行き当たりばったりの暮らしをしていました。定職につかず、いろんな国の文化や風習を見て回ったり、旅先の撮影をしながら、自己満足だけの暮らしをしていました。その秋は国内で過ごそうと考えていたので、竹芝桟橋から東海汽船に乗って八丈島へ、行ったんです、まあ、八丈島でテントでしばらく生活して星空なんかを撮影しようと、
素敵ですね、
してたらしいですね。謎ですよね、オリコーサちゃん。
いや、素敵な趣味ですね、素晴らしい。
東海汽船サルビア丸は22時半に東京湾を出港。オフシーズンなので、二等客船室は閑散としていて誰もいません、せっかく人も少ないので甲板に出て寝てみようとその日は考えました。台風前の秋の海は穏やかで星空がよく見えます。少しビールを飲み、甲板にマットを敷いて横になると、深夜1時を回る頃には眠ってしまいました。誰かに踏みつけられて起こされました。腹部の柔らかい部分にショックを感じ飛び起きました。見ると子供が3人甲板の遮蔽物からこちらを伺っています。こちらも何か起こったのか分からず、ただ見返すことしかできませんでした。時計を見ると深夜2時を回っていました。少しも経たないうちに子供たちは鬼ごっこのような遊びを始めました。あ、追いかけっこしてて看板に寝てる自分に気づかず踏んでしまったんだなと思いました。彼は夜中でも元気そうに走り回っていました、今度はこちらをたまに確認してくれていて、あ、気をつけて遊んでくれてるんだなと感じました、まあ、小学校高学年生が一人、低学年ぐらいの子が一人、もう一人はもっとちっちゃい着物を着ていた、全員男の子だったそうです、そのうち彼らは客室におったのか、看板はまた静かになりました。少しだけ寝ましたが、あまり寝つけず、そこからずっと起きて、で、まあ、大島、利島、新島とか回って八丈島に着いて、終点の八丈島まですることなかった自分は、その間ずっと甲板から船を降りる乗客たちを眺めていました。大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、三倉島、八丈島と回っていったんですが、どの島でも子供は一人も 航船、船おりませんでした。船の出口は桟橋に降りるタラップのみ。その日の30名ぐらいの乗客は、東京に用事のあった島の人か、重い荷物を持った釣り人だけでした。八丈島の桟橋から東京へ戻る船を見ていましたが、何も変わった様子はありません。まあ、つまり、その3人の男の子は、どこかに消えてしまったっていうことですね。うん、なんとなくですが、その後自分の人生は好転した気がします。食べていけるだけの仕事を見つけられ、優しい妻と結婚をし、子供は亡くしましたが、ちょっと待って、さらっとヘビーなことを言いますか、そうですか。それでも幸せに暮らしています。あれはきっといわゆる座敷わらしだったのかなと今でもたまに思いますということですね。
不思議な雰囲気のお話ですね。海の上で、しかも船に
住む、東海汽船のサルビア丸でね、
船名までね、ちょっと今も走ってる、
もちろん今でも走って
ますよね、面白い、はい、それ他にもなんか目撃してる人とかいそうですねってなるとね、そういう限定された空間で、ね、面白い。
でもその人につくようなものですね。でも踏まれたから人生は好転したんですかね
っていうふうにでも考えてらっしゃるわけですよね。
学校の先生になったってことでしょ
とかね、
多分ね、うん、そういうことでしょうね、
うんうんうん、でもやはり子供に関わるね、 はい、お仕事をされてるわけでね、なんか好かれたんですかね、なんかその、まあ、ある意味妖怪なのか妖精なのか分かんないですけど、はい、みたいな、なんかなんでしょうね。
お利口うさちゃん、
はい、
しつこく投稿してしまいすいません。ボツにしていれても大丈夫です。自分のような在野のオカルト話収集家もたまに変わった経験をするというお話です。少し前のこと、 Bluetooth のヘッドホンを初めて買った自分は、嬉しくてどこへ行くときもそのヘッドホンで音楽を聴きながら移動していました。しばらく使っていると、ある特定の場所に来ると Bluetooth の信号が乱れるのか、音楽が途切れ途切れになる。まあまあありますよね、そういうこと
は、ね、あるある、ブブブブってね、
多分 Wi-Fi の電波が強いなんか専門学校の横とか行くとなりますよね。ことがありました。浦安の団地街、幕張の交差点、板橋本町の病院付近。すぐさまオカルト愛を発動させた自分は次のように考えました。何かが Bluetooth の電波を干渉しているはずだ。手始めにその場所に花やお地蔵様がないか調べてみよう。ほぼ必ず音楽が途切れる場所に赴き、交通事故目撃者捜索の看板がないか探したり、写真を撮ったり調査をしました。そして3件目の調査をしている最中、それが起こりました。これ市川塩浜
かな、そういうふうに見
せる。あんた地元でしょ。
わかんない、地元じゃないです。市川とか
塩、あ、出た、千葉県内差別。
いや、そういうわけじゃなくて、わかんない、
千葉県民なんかみんな一緒だろ。
いやいや、
松戸の、松戸差別してるんでしょ、柏の。
してないよ。
市川なんかも滋賀にもかけないって感じですか。
いや、そんなことない、あんまり行ったことないだけです。
市川塩浜って、塩の浜という駅があります。昨今関東近郊の物流拠点の一つとして巨大な倉庫が立ち並ぶ場所です。今でも倉庫群の造成は拡大しており、建築資材や埋め立て用の土砂を運んでくる大型トラックが、まあ、たくさん待機列を作ってます。何撮ってんだという声とともに男はトラックから降りてきました。まあ、そこで調査したんでしょうね、写メ撮ったりして。50代前半の屈強な体格の男でした。伸びた白髪まじりの坊主頭に黒の作業服、タバコで仕上がれた声は明らかに敵意を持っていました。あ、路中しているところを撮影したと思って怒っているのかも。そう考えた自分は正直にやっていることを説明しました、
うん、
そっちの方がトラブりそうですけどね。
いや、まあ、
うん、初めは意図が伝わらなかったようで、威嚇されたり、名刺か身分証明書を出せと言われたり、人集めるから待ってろなと言われて少し怖かったんですが、時間をかけてゆっくり説明することでなんとなく逃げ出すことに成功しました。解放されてすぐちょっと落ち着きたいなと思い、近所のデイリーストアで水を買いました。店を出ると先ほどの男は立っていました。あ、やばっと思って軽く会釈してバックレートしたら、ブルートゥースってのはさ、無線だろ、そういうのが途切れる場所あるとは、とおじさんが言ってきました。そのおじさんに紅茶家電のミルクティーをおごらせてもらい、停車中のトラックの中で話を聞かせていただくことになりました。おじさんは、紅茶家電のミルクティーはスイカの味がするだろ、大好きなんだ
かわいいな。
などと言ったり、先ほどの印象とは全く違っていました。トラックは20トンサイズのカーキ色の砂利トラ。車体は掃除されておらず、室内も寝台までいろいろなものが散乱していました。右翼団体のステッカーが1枚だけ貼ってありました。俺が知ってるんだと、事故現場じゃなくて、ああいうところがよく途切れるな。おじさんが指さした場所には昔からあるゴミ屋敷が建っていました。ああいうのいかにも、団地のベランダで鳩を山ほど飼ってるやつや、窓を銀紙で塞いでるやつ、大抵そういうところでトラックの無線も切れるんだ。
なんだその声。
昔はパチンコ屋の前や自動ドアの前通っただけでも途切れることあった。でも最近は無線の性能も良くなってそういうのなくなったな。変わったやつがなんかしてるのか、それとも偶然かは知らないけど、お前の言う通り無線が途切れるそういう場所はいくらでもある。荷物下ろしたら今日終わりだ。いくつか一緒に回ってみるか。そんな渡りに船の申し出までおじさんは提案してくれました。絶対嫌だろ。
すげえな。
しかしその日は別の予定があったのです。浦安北栄看護師密室殺人事件というのが数年前うちの近所で起こりました。これ知ってる？
知らない。
密室殺人事件って本格ミステリーみたいなね、
はいはい、
その続報を近所の飲み屋に聞きに行こうと思っていたのです。
すごい。
こんな学校の先生に自分の子供が、ね、ならはされって思ったらちょっとゾッとしますよね。
いやー面白いわこの人本当ね。
まあとにかくその事件の続報を聞きに行きたかったと、うんうん、今度はどうですかと聞き出すと、 今月はこの辺に泊めてるからいつでも来いよなと言ってくれました。
優しいな。
Bluetooth とトラック無線の波長の違いまで教えてくれたり、おじさんはとても頼りになる方だなと感心し、その日は帰宅しました。数日後九段の場所に行きましたが、おじさんはいませんでした。しばらく待ちながら他のドライバーたちがたむろしているところをチラチラと見ていましたが、おじさんが来る様子はありません。その時たむろしているドライバーの集団から、ちょっと来てって言われました。君何してんの？この間 T さんの車乗ってたよね。ちょっとどういうつながりなの？とその中の一人にいろいろ聞かれました。面倒事かなと思いつつも、また正直に話すと、話さない方がいい、正直ごまかせよ。次のように話してくれました。T さん、そのおじさんのことですね。 T は逮捕された。暴行傷害の中でも過重がつくやつなので、何回もやってるってやつかね、はい、今回はなかなか出てこれない。この間の金曜日に正丸峠で男を買ってボロボロにした。なんだこの話。埼玉県の正丸峠ですよね、まあ、心霊スポットですけど、男を買ってボロボロにした、うん、T さんが、うん、かっこ後で聞いたのですが、埼玉の正丸峠など走り屋やドリフト好きな人たちが集まる中に、長距離ドライバー向けのアマチュア男将、男の娼婦も多数混ざっているそうです。
へ
え。今時ネット社会なのにそんな立ちんぼいるんですね。
なるほどね。
昔から T は役ネタでドラッグで、ね、毎週何らかのクレームが会社に来るんだ。会社も足つかもうとドラレコを室内録画できるものに先週変えさせたんだ。 T はドラレコの無線を切ったつもりだったけど、こっちも別の手を用意していた。まあ実はちゃんと録画してあったと。でお釜に刃物を突っ込んでる動画が撮れて、月曜日には逮捕だ。あんちゃんと話してるところも録画されたと思うぞ。少し怖くなりましたが、もっと怖くなってほしいですけど、少し怖くなりましたが、自分はどうしてもその人に聞いてみたいことがありました。 T さんは室内用ドラレコの無線を切るために何か変わったことをしてませんでしたか？その人は呆れるような、明らかに見下げるような感じで暗く冷たく言いました。
いや、
ただスイッチ切ってアルミテープで巻いただけだよ。何もしてない。でもあんちゃん来たのあれだろ、北浦和の神社さんのことだろ。 T はその日そこ行ってたぞ。それが何を意味しているのか調べても分かりませんでした。電波を遮断する技術はまだまだ他にもあるようです。あ、また Bluetooth ですが、同じ場所で途切れるのは行動パターンが毎日ほぼ同じだったため、決まった場所でバッテリーが切れるだけでした。なんでまた投稿させていただきます。お利口うさちゃん、
めちゃくちゃ面白い話じゃないですか。今
こいつは頭おかしいやつだな。
面白い。いや行動パターンが受けるね。そしてね、本当やばいな。結局 そのおじさん T さん、
はい、
ちょっとあれだよね、だから気に入ったんだろうね、きっ
と織子おさちゃんのことをね、
うんうん、まあわよくばこう、ね、その日だから本当断って正解だったかもしれないね、
レイプされたかもしれない、ね、もちろんそういう話でしょ、だからでただレイプされただけじゃなくて
可逆するんでしょ
う、うん、
すげえ、うわ、
指折ってもいい、指一本100万一本100万指折ってもいい、うん、
いやーすげえ、
まあ、誰の真似かは言いませんけど、
うん、
そういう感じでしょ、
いやすげえな
ー、北浦和の神社
なんなん
で
しょうね、
意味が分かんないですね、
うん、
だって市川から北浦和ってだいぶ遠いでしょ、まあ、正丸峠も遠いけど、
うんうんうん、
正丸峠と北浦和は近いのかな、まあ、近いって言ってもねそんなに、
うん、
ちょっとね先ほどと打って変わって、
いやすごい、なんかある意味吉田君とは違うタイプのオカルト探偵やってらっしゃいますよね、そうですね、なんか、
まあ、いつか死ぬでしょうけど、ね、
いややばいって本当危なかったって本当その T さんの件は、はい、埋められてたりしたかもしれないよね、運悪かったバレてないだけでさ他のことが、まあね、T さんもしかしたらそういうことしてるかもしれない、
まあでもちゃんと室内をドラレコが捉えてたから
まあまあね、
遺体は発見されたでしょうけどね、
うんうんうん、怖いですね、あれ1話目どんな話でしたっけ、ごめんなさい飛んじゃった、
1話目アバ
アバね
と、あのなんだっけ、
はい、船の話と
エース・オブ・ベースとアバの話
と
船の座敷わらしの話 とこの話、
オカルト探偵の話ですね、はい、
なんていう意味ですか、
1個目のアバのやつは、すごい面白かった、4ティライミ、
あ、1個ずつ上げるんですか、
あ、
いいです、まあいいですよ、うんうん、それは
4ティライミでしょ、
はい、4ティライミで、
で座敷わらしの話は5ティライミ、
え、
いや面白かったっす
ね、そうじゃなくて、で3つ目は、
3つ目はね、なんとも、いやこれ個人的にすごい面白くて、
はい、
なんかそのドロッとしたものも出てくるし、結局その電波障害の話が不明瞭なままですごく気持ちが悪いなと、なんか続きそうな話もあるじゃないですか、その北浦和の神社って分かんない、君が調べるのかどうか分かんないけど、5ティライミ
14ティライミ、
そう
ちょっと上げすぎじゃない、
でも結構それぞれ
1回の放送で10ティライミ以上上げるってちょっとなんていうんですかね、
はい、
バランスは崩れるというか、社会通念上問題炎上しません、1回の放送で10ティライミ以上上げるのかって、これなんかツイッターとかに叩かれたら嫌なんですけど、
でもこれさ豆粒系の話をさ3つっていうよりか結構それぞれちゃんとどっしりしてるじゃん、なんか、
うん、
じゃあ点数下げた方がいいの、
まあ、叩くなら今井さん叩いてくださいね、
叩くって、
1回の放送で10ティライミ以上上げるっていうことで、
うん、
ネットで炎上したら嫌なんで、
はい、
僕は関係ないですからね
って言っとくのね、そうやってね、はい、まあ、でもそっか、いやでもそれ下げるのもちょっとおかしいでしょ
う、こうやって真剣に悩むことの問題なんですか誰も気にしてない、多分リスナーですらティライミポイントが気にしてないと思いますけど、
あーって聞いてるかもね、じゃあいいじゃないですか14ティライミで、はい、
まあ、わかりました、ただ今井さんちゃんと送ってくださいよ、30ティライミもうすぐ溜まっちゃうじゃない、そんなことやったらプレゼント送らなきゃいけないし、30ティライミ溜まったら、
うん、分かったよ、じゃあちょっと点数変えるよ
こんなに真剣に悩まなきゃいけないことですか、
うん、はい、まあいいや、なんじゃ、
はい、
アバの話は、あ、でもやっぱり14ティラミのままでいい、本当に良かったから、はい、
わかりました、
はい、
まあ、他にも送られてきてるんですけど、さすがにやめましょう、
はい、
織子おさちゃん
は、はい、すごいですね、
どうですか、
何が、
今井さんなんか、まあ、お便りまた後半にも読みますけど、
はい、怪談話、
怪談話、
怪談話ね、もしかしたら前すごく昔にこの話したかもしれないんだけど、ちょっと久しぶりにさ、いろいろ前調べた、あの
何
集めた怪談とかをね掘り起こしてる中で、うん、あ、この話いいなと思ったのがあったんですよ、
はい、
仮に A さんとしますけれども、この A さん、あの家族で引っ越しをすることになりまして、
はい、
で、引っ越しを翌日に控えたんですけれども、まあ、荷物もまだまだ片付かない、ただ、まあ、捨てるもの、廃棄するものは一箇所に集めとこうっていうんで、自分の、家の玄関のところに荷物を積んどいたんですよ、でその中で、なんか、これ何が入ってるんだっけって、パカパカといろいろ開けてたんですけども、開けると、そのうちの一つの箱の中に、いっぱい、人形が入ってるんですよ。この人形っていうのはひな人形なんですけども、あ、これあったなって思い出したんですよ、うん、そのひな人形を 本当子供の頃からすごく怖かったんですよ。なんでかっていうと、まるで生きてるかのようなそういった性器を持ったひな人形だったんですね。ただ子供の頃って人形が怖いとかそういうことではなくて、大人になったその時も、わ、やっぱこのひな人形今見ても不気味だなって思ったわけですよね。で、まあそれはそれで蓋を閉めて、で自分の部屋っていうのが玄関入ってすぐ左側のところにあったんで、自分の部屋のドアの前にそういったゴミというか、アス捨てるものがいっぱい置いた状態で、で自分の部屋に入ってその日は寝たんですよ。で夜寝てると、なんか誰かが話してる声がする。複数の人間が何かを話している。で A さん、なんだろうなと思って身を起こそうと思うんですけど、金縛りにかかってて動かないんですよ、体が。で、そうこうしてるうちに、そのひそひそ声がだんだん大きくなっていき、ギッギッギッと、廊下をたくさんの人が、まあ、行列になって歩いてる音がするんですよ。でも、廊下ってそんな幅ないんですよ。だけど、明らかにドアを隔てた向こう側でたくさんの人の足音がして、で、それが、ギーッと玄関のドアを開けてゾロゾロゾロゾロ出てくるんですよ。ひそひそひそひそ何かを喋りながら。で、パタンって玄関のドアが閉まる音が聞こえて、だんだんとまたうつらうつらしてきて寝てしまったっていうんですけども。で、翌朝、キーって自分の部屋のドアを開けて出たら、廊下のところに置かれていたゴミが、箱とかがなんか微妙に動いてるんですよ。なんだろうと思って。で、そのうちに蓋が少し開いてるのがあったんで、あ、これと思ってピッて蓋を開けると、ひな人形が入ってる箱なんですけど、開けたらそこにひな人形あるんですよ。だけどそのひな人形を昨日見た時とちょっと違うんですよね。子供の頃から不気味だなと思ってたその性器が感じられるっていうのはもうなくて、ただの人形、ひな人形になってるんですよ。あれ、何が変わったか分かんないけど、明らかに何か変わったなって思ったそうなんですけども、まあ、A さんが言うには、まあ、きっとね、うちの家族が引っ越すと分かって、なおかつ捨てられるってなったあのひな人形たち、多分どっかに行っちゃったんじゃないかなっていうふうに話してたって話です。
行っちゃったっていうのは魂がってこと？
そうかもね、どっかに行ってしまったっていう、
ね、器だってあるわけでしょ。
器、うん、器そのまま置いてあった、うんうん、
さっきからなんかお経聞こえるんですけど、木魚叩いてポクポクって、
これはドラムを誰か叩いてますね。
でもお経でしょこれ。あ、やんだ、今お経でしょって言ってた。怖、聞いてる。
お経なんて俺聞こえなかったけど。
うーでーでーでーでーでーって多分レコーダーに入ってると思うんですよ。
本当？一切声の部分は聞こえなかったよ俺。ドラムがポコポコポコポコ言ってない。
木魚でしょ、ドラムじゃないよ。
木魚に聞こえる？
木魚、明らかに木魚、多分このレコーダーに入ってる。
確かに、あの高いね、ポクポクポクみたいな音だったけど、ね、
だってこのドラムセット、うん、もちろん音楽スタジオなんであるんですけど、
うん、
普通のドラムですよ。
そうだね、
バンバンって感じでしょ。
だからこういうタム、こういうのじゃないの、
うん、
そっか、お経が聞こえたんだ。
しかもお経が聞こえるって言ったのに会いました。
やんだね、音、確かに今ドラムの音もしないね。
怒られたと思ったのかな、幽霊じゃなくてそのドラムの練習してる人が
かもしれない、はい、あ、また聞こえてきた、うん、
ひな人形といえばね、
うん、
これもまあ本には書いてる話なんですけれども、愛知県の保育園で、まあ、倉庫の整理をすることになったんですよ。そこには不要なものが結構たくさん置いてあったんで、ちょっと一回これさらって、きれいにしましょうってことになったんで、でその中で、まあ、これは捨てましょう、これはどっか寄付しましょうっていうのの中にひな人形のセットがあったんですね。だからお代理様とひな様しかない代理びなってやつが、もうこれも捨てましょうって。なんでかというと、2セットあったんですよ。1セットは新しくて、もう1セットは古い方で、で、別に2セット同時に飾ることなんてないから、ひな祭りの時期、3月とかも、やっぱりずっとここ何年も新しい方しか飾ってなくて、古い方は古い段ボール箱に入れたまま、もう倉庫に眠ったままになったんで、まあ、そっちを捨てましょうってことになって、で、男性のホフさんが、あの保育士さんが、倉庫の整理をして、あれどこ行ったかな、あの古いひな人形のセットって言って、バッてこう段ボールを片付けていたら、とかね、その段ボール箱見つけたんですけど、片側がびっしょり濡れてるんですよ。あれと、 雨漏りするような構造じゃないし、しかも雨漏りしてなったら上のものも濡れてなきゃいけない。でもそこだけ濡れてる。開いてみるとおひな様だけがびっしょり濡れてるんですね。まあ、もちろんその余波というかでお代理様の方も多少は濡れてるんだけど、それはおひな様の方に接してる部分の腕とかがちょっと濡れてるだけで、だからおひな様のから水が溢れてきたような感じになってるんですよ、
うん、
気持ち悪いと思って、これどういう現象だと思って、その園長先生にこんな風になってるんですけどって聞いたら、ああそっかって、ああまあ確かにそういうこともあるかもしれないねって、園長先生が言うには、そのひな人形って亡くなったお子さんの親御さんからもらったものなんです。昔その園にいた子供が水難事故で亡くなったそうなんですよ。でそれはどういう事故かね、海で死んだのか川で死んだのか、まあ、土砂崩れなのかよく分かんないけど、とにかく水難の事故で死んだらしいんですよ。で、まあ、親御さんもその娘のために買ったひな人形を家に置いてたら逆にきついですから、まあ、そちらでちょっとお役に立ってくださいって保育園に寄付したものがずっと昔にそういうことがあったらしい。ああだからそのせいかもしれないねって、でみんな保育園の人たちビビっちゃって、怖い、いやそんなもうやっぱり捨てる、もともと捨てるっていう話になったし、みんな怖いの置いてきたくないって、でもゴミとして捨てるとちょっと怖い、やばいだろう、じゃあお寺で人形供養してお焚き上げしてもらうといいんじゃないかって調べて、お寺人形供養してくれるところ段取りまでつけたんだけど、じゃあ誰がそれ持っていくかっていう話になって、もうみんな怖くてそれ持ってきたくないと。でも大人数で園を出るわけにもいかないから、子供の世話もあるから、でも誰か一人で行かなきゃいけないって、いややだやだやだってみんな拒否してたら、ああいいですよ私行きますって一人の女の先生が言って、私それ全然信じてないんで、大丈夫ですよ私行きますよって、ああじゃあ助かるって言ってもらえますかって、でその先生車運転してもらって、ちょっと離れたお寺さんまで多分片道 2,30 分くらいかかるのかな、車で行って、で帰ってきたんですね、2時間後ぐらいに。でその話をしてくれた人が迎えに行って、でギョッとしたんですよ。その帰ってきた女の先生、頭の先から足までびしょ濡れになったんですよ。え、どうしたのって言って、あ、え、なんですか、大丈夫ですよ、ちゃんとお寺さんにちゃんと預けてきたんでって言って、いやいやそうじゃなくて、そっちじゃなくて、え、君なんかすっごいびしょになってるけどって言ったら、えって言ったら、あれあれ、え、なんでなんでって、本人も気づかないままびしょ濡れになったんですよ。その日っていうのは確かに大雨は降ったんです。ただ、まあ、車で移動してるし、で園の駐車場もちゃんと屋根があるから、その車降りて園に入るまでに濡れるわけないんですよ、そんなびしょびしょに。で急いで2人でその先生が乗ってきた車見たら、窓が全部開いて車の中のシートも全部びしょ濡れになってるんですよ。えこれどういうことって聞いたら、その時その先生が、あっ、女の先生が思い出したのが、そういえば確かにお寺に人形を預けてその国道とかを走って園まで帰ってくる最中に、本当になんでそんなことしたか分かんないけど、車のウィンドウを全部全開にして走ってましたって。で大雨の日だったんで、風とか雨がバーって車内にずっと降り注いできてたんだけど、自分でもなんだか分かんないけど何にも気にしないでびしょ濡れになりながらそのまま園まで帰ってきました。なんででしょうって言われたそうなんですね。
うーん、人形供養はできたん
だよ、ね、多分できてると思います、はい、まあ、お寺にはちゃんと預けてきてたんで。
水にまつわるあれなん
ですね。ほらほら、やっぱり木魚と、ほらお経となってるでしょ。
歌って
お経じゃない、
お経っぽいかな
これでもどんな音楽
分かんない
ちょっとなんか民族音楽っぽい感じですよね。
まあでもちょっと今の話はあれですね、はい、浮かばれてないよね。でもね、その子供ね、
どうなんですかね。なんかただまあ
もしかしたらその亡くなった子供を持って人形たちがずっとなんかあれしてるとかなんですかね。どちらにしてもなんか悲しいんだけどちょっとやっぱ怖い系の話ですね。
そうですね、まあ、お便り続々紹介していきましょうかね。
はい、
はい、まさに消化にふさわしい人から来てますね。消化と言うにふさわしい、処理ですね。
処理
というにふさわしい。お名前木三治さん、50代男性、管理職の方ですね。こんにちは。51歳部下なし管理職の木三治です。前回第295回にて私は1ティライミ獲得しました。そしてスガッツさんが木三治さんは30ティライミ超えてるんですよって言ったのです。だから今回は素敵なプレゼントをおねだりさせていただきます。それでは4択クイズです。1番、スガッツさんから前頭葉に電気を埋め込まれ這いずり回る赤ちゃんの人形。2番、今井さんからツイッターのフォロー。あ、今井さんツイッターフォローしてないですもんね、まあ、僕もしてないですけど、スガッツさんだけがなぜかしてるっていう、3番、吉田会長からホーリーネームの授与。ホームっぽいやつですね。4番、どなたかが想像して描いた木三治の似顔絵。さて、素敵なプレゼントは何番にしますか？何番がいいかな？ 1 番はちょっとプレゼントできないな。2番は置いといて、3番のホーリーネームでどう？そうだな。キサチャリーにしとくか。これ誰が相談してんの？
自分の脳内の、ね、複数人格で、は
い、いや4番はでもこいつ関係ねえじゃん。プレゼントだけのうちらなんだよ、うちらが相談してるっていうことだから。
そっかな、
いや4番は年齢的にキアヌとマシューの間だから見た目も似てるだろう。まあいいや、そうマシューボーンとキアヌリーブスってことですか。
マシューってそのマシューなのかな。
あ、マシューマコの日
かな、もうね、年代
マシューボーンの方じゃない。だって50代でしょ。
分かんない、まあ、キアノはでもそんな年なのかも。
キアノはでもまあ50いっててもおかしくない。まあやめよ、真面目に反応するん
だ、はい、そうだね、
それでは今井さん正解は2番でいいよ。明日フォローしておくよ。ただし覚えていたらね。騙したな。
だから俺が騙す前提
終わり。
俺がもうフォローしない前提じゃん、それ。で、フォローしてくれないから。まあ、
いい、真面目に反応しなくていい。
あ、わかりました。
処理してるだけなんで。
はい、おしまいね、じゃあこれ。はい。
次のお手紙、キサチャリーから。
お、名前勝手に自分で。
はじめまして、キサチャリーと申します。お便りを出すのは初めてなので、ドキドキしますが、思い切って角川文庫の時をかける少女に影響を受けた話を投稿させていただきます。題名、チンコの皮を剥く少女。カッコ、チンコの皮を剥く少女。カッコの中はカタカナです、はい。私が小学6年生の頃、学校で恐ろしい光景を目の当たりにしました。同級生くらいの女の子が低学年の男の子を捕まえ、ズボンを脱がし、パンツを脱がしました。そして、男の渋さ、見せたるわと言い、チンコの皮を剥いたのです。少女は、剥き出しになった仮首を見て、満面の笑みを浮かべていました。それから40年後、同窓会でその話をしたのですが、誰も記憶に残っていないというのです。おそらく少女は、テレポーテーションとタイムトラベルを一緒にしたタイムリープという能力を持ち、チンコの皮を剥くために、西暦2660年の未来からやってきたのです。私は彼女が記憶を消し忘れた生徒の一人だったのかもしれません。ある日、あなたは一人の少女とすれ違う。それは確かにあの少女だけど、あなたは気づかないまま去っていくのでしょう。終わり。PS、この話がリスナーさんの生きる糧になったら光栄です。はい、終わりました。処理、
はい、
処理終わりました。
わかりました。
ゼロティラミですか。
はい、ゼロティラミです。
キサンジっていう人とキサチャリーって人から来てますけど、
は
い、
ゼロティラミ。
あ、ゼロティラミですか、はいはい、フォローはしないですか。
うん、3番でいいんじゃないですか。自分でつけてたから。
そういえばなんか、いや、じゃあなんかそういえば 今井さんのツイッターアカウントに鍵かかってますけど大丈夫ですかってメールも来てましたよ。そういえば
最近かけました。
やっぱりいろいろとトラブルが。
いや、そういうわけじゃないですけど、なんかちょっと発信作業をやめようかなと思って。しばらく
バンドマンじゃないですか。
バンドも今やってないからな、あんまり。
いや、その釈明してくださいよ。どういうことなんですか。
いや、なんかちょっといろいろバンドのやつもそうだけども、はい、なんか発信のやり方いろいろ考えようかなと思って、
はい、
今一旦その間は保留してる感じですね。
かっこいい。なんか今すごい袖をまくりながら保留してる感じっすねって上を見ながらカッコつけて言いましたけど、
はい、
じゃあキサンジさんのフォローはちょっと難しい形ですか。
ブロックされてるじゃないですか。
どうですか。
嘘嘘嘘。
え、どっちが今井さんの方がブロックしてるってこと。
あ、してないしてない、大丈夫。本当鍵かかってるだけ
だから。キサンジさんのフォローは難しい感じですか。
いや別に、え、それ俺がじゃあ2番の選択肢として俺がフォローするっていうのをプレゼントにするってことですか、はい、トウモロコシの会として。
まあそれは僕はあの個人間のことに関しては何の権限持ってないんで、
うん、
好きにしてもらえばいいんですけど、
はい、
やめときますか。
そうだね、
はい、
サンジさんフォローしないかな別に。
わ、はい、かりました、
うん、
じゃあ一旦30トライン貯まったプレゼントとして今井さんにツイッターフォローしてもらえますかっていう交渉をしました。これプレゼントです、
はい、
でもそれはあの個人間のことなんでやっぱりそれは MeToo ハッシュタグ MeToo 問題と同じで僕は強制することはできないんで今井さんは拒否しましたということで30ティラインプレゼントはここで解消されました。またゼロティラインから木谷さん頑張ってください。次のプレゼントに向けて。
結構ひどいよね。
一人ちゃんと送ってんだけどね、30テレビ溜まった人に。菅津さん DVD とか。
じゃあ分かった。ただ木更津さん何をツイートしてるの。
あ、でも意外とまともっぽい。
あ、そうなの。
僕も1回2回見たことあるけど。
見たことあるんだ。
人形、
うん、あ、撮影されたやつとか。
そうそうそうそう。
分かりました。じゃあフォローするかも。
意外と偉い人かもしれないからね、
うん、
このあの
50歳の
意外とちゃんと、うん、
部下のいない感じ。
しかもこれあの前木更津さんの結構いい会談くれたんで、それも会の残像に書かせてもらってますけど、あれ見る限り割とゼネコン系とかのもう年収1000何百万とかレベルじゃないですか。
ここではクソ味噌みたいな扱われてるのにね。
1000万は軽く超えてると思いますよ。
でしょ、あの社長がホームレスの格好したりして暮らす趣味持つのと同じ感じでしょ。なんか
釣りバカ日誌みたいな。
そう、普段はめちゃくちゃもう真面目でストレスフルなことやってるから、はい、ここだとこういうちょっとあーって人を演じてるみたいな。
本宮博の漫画とかだとね、ちゃんとやっておかないと、うん、あと痛い目に見るパターンですよ ね、
そうね。
サラリーマン金太郎とかだと。
過去に学ぼう。フォローします。
仕事ね振ってくれるかもしれないですよ。
いや別にい
いや。ゼネコン系の仕事振ってくれるかもしれない。い
トウモロコシの会きっかけでのは別に、は
い、すごいでかい。あの東京オリンピック需要のなんかダムの建設とか
道
路の建設とか振ってくれるかもしれないですよ。
そうだね。じゃあフォローするかもしれません。
はい。あでね、いい会談というか会談情報のね、
うん、
米八そば吉郎さんって沖縄の方ですね。もう一回あの東西岡田自慢の打ち上げでお話しさせてもらった人なんですけど、いつも楽しく聞かせてもらってます。米八そばの吉郎と申します。米八そばってあれですかね、本当にある沖縄そばの店ですかね。
わかんないです。はい、聞いたことない、
うん、多分調べれば出てくると思いますけど、まあ、昨年の東西岡田自慢に参加した際二次会でお話しさせていただきました。テケテケの話、有名なね、
うん、
学校の怪談というか、うん、都市伝説というか妖怪というかテケテケですね、上半身だけのやつをいくつか送らせていただきます。テケテケ沖縄8小説、確かにね、はい、ありますよね。約30年前、小学校 2,3 年生の頃、吉郎さんがですね、当時通っていた沖縄市立美東小学校というのかな、美しい東の小学校周辺にはテクテクという幽霊が出ました。最後音引きです。テクテクーって伸ばします。テクテクーは下半身のない上半身のみの幽霊です。つまりテケテケです。僕は見たことありませんが、 1個上の先輩が見たと言ってました。見たところか、いつやの夜追いかけられたとのこと。超絶ビビリの僕はいつ出くわすか毎日ビクビクしてました。そんなテクテクの生まれたきっかけの話です。戦後間もなくのこと、ある日の放課後、尾藤小学校の校庭で生徒が一人遊んでいると、突然、カマカマー、これも伸ばします。カマカマーという幽霊が出現。こいつは両手に鎌を持っている幽霊です。逃げる間もなく生徒は腰からバッサリ、上半身と下半身に切断されてしまいました。その上半身がテクテクーとなって、学校周辺をうろつくようになったのです。この話が全国に広まる過程で、テクテクーからテケテケに変わっていったというお話かもしれませんと、はい、さらにバッサリ行かれた時の下半身ですが、こっちは同時にクテクテという幽霊になったそうで、同じく学校周辺をうろついており、たまにテクテクーとばったり出くわすと合体して消えるそうです。なんだこの話、
面白い、妖怪っぽいな、むしろ。
以上が沖縄の幽霊テクテクの話ですが、不思議なことにこの話を知っている同級生は一人もいません、
うん、
さらにテクテクやカマカマなどのワードでググっても上のような話は一切出てきませんし、沖縄というワードを絡めても何も同様に何も見つかりません。この話を僕が創作したのであれば説明がつきますが、誓ってそのようなことはありませんし、確かに小学生の頃この話はみんなが知っている話だったのです。
へー、
マンデラエフェクトでしょうか、まあ、違う世界線の話でしょうかっていうね、
面白いですね。
一応もう一つあります、
はい、
テケテケ沖縄駐留米軍発祥説。沖縄戦終了直後、バラバラになった遺体を回収しに来たトラックが下半身だけしか持っていかなかったため、それを見たアメリカの軍人米軍兵が Take it! Take it! と残された上半身を刺してトラックに叫んでいるのを見た沖縄県民が上半身のことを英語で Take it! Take it! テケテケと勘違いしたという説。カンガルーみたいな
面白い話です。
以上です。なんてらい意味でしょうか。これは貴重な情報じゃないですか。
面白いですね。ああ鹿島さんでしょ。
だから僕は、沖縄発祥説って確かにあるんですよ。
はい、
鹿島さんを研究している人、松本博さんっていう方は沖縄発祥ではないかって言ってるね。で、ただ僕は北海道発祥説を取ってるんです。
うん、
別になんか証拠あるわけじゃないんですけど、
はいはいはい、
仮説というか想像として。
全然逆じゃん。
まずテケテケがあって鹿島さんにつながり、鹿島さんが口先女につながったっていうルートを、私は北海道から全国に伝わっていったっていう。で、だからテケテケから鹿島さんになり、鹿島さんが、新潟から富山まで伝わっているのは確認されているんです。新聞記事とか追うと。で、それから数年後に富山の県境からで最後、あった噂が72、3、4年頃から78年ぐらいにちょっと南の岐阜のところで口先女になったっていう電波ルート説を私は言ってるんですね、
うん、
提唱してて、だから北海道から、岐阜で、岐阜から全国にバッと広まったテケテケ鹿島さん口先女ルート、だからテケテケが全ての発祥として北海道 の, あのトロッコに引かれた、
うん、
で上半身
になって、
まあ有名な函館で、電車に引かれた女の子ですけどね、
うんうんうん、
まあそういうのもいろいろあるんだけど、面白いのが両極なんですよね、
うん、
北海道と沖縄っていう、
ね、
で確かに沖縄発祥説っていうのは松山博さんが言ってるのは、こうなんか音を2つ重ねる、テケテケとかいうのが沖縄っぽいって言ってて、ただこの僕も吉郎さんに聞いたら、いや別にそんなことはないって言ってましたよね。音を2つ重ねるからって別に沖縄琉球弁っぽいっていうことはないって言ってましたけど、ただこの語尾伸ばすのとかはね、ちょっと沖縄っぽいですよね、
うん、
ニーニーとか言いますもんね。
確かにね、なんか確かにテケテケみたいな言葉もその擬音的なね、テケテケテケっていうのがなんか言われてるけども、うん、なんかこっちの方が信憑性ありますね、
うん、テクテクって確かにちょっと沖縄っぽい、
うん、
なんていうかイントネーションというか、
うんうんうん、
ですよね、
はい、なんかリアリティを感じましたね、すごく、うん、 あとその、テケテケっつって、なんか、ベーが言う。
そっちは多分、うん、あの、都市伝説というか、あの逆にうますぎるんで、話が。
なんかあの、作られた感はすごくあるなと思うけど、はい、ああ、なるほどなっていうふうに思いましたね、うん、すごく。面白いですね。
信憑性というかリアリティがあるのはこのテクテク、
うん、テクテク、
だって思いつかないもん、このカマカマがいて、
もともとそのカマカマはどっから来たんだっていうね。
うん、まあ死神のイメージかもしれないですけど、
もちろんね、
まあ、明らかにこれ作った話ってあの、まあ、もちろん誰かが子供の中で作られた話でしょうけど、この吉郎さんが一人で創作した話じゃないのは確かでしょうね、
うん、
その一人の頭で考えた話ではない感じがしますもんね、
うんうんうん、ただもうみんなあの調べても出てこないっていうところが面白いね、またね、
学校の階段ワンツースリーのピエロ
と、ね、それを思ってたのさっき話を聞いて
る、まあ、ピエロ階段は学校の階段の定番としてある程度うちらは世代じゃないけどうちらの下の世代とかは今20代とか、には割とメジャーで、まあ、てかうちらの世代にもあったんだけどね、うん、それは北関東とかの方にはピエロの学校の階段っていうのは、
うんうん、
ただワンツースリーのピエロうちら、まあ、僕が話したような話ではないけどね、うん、本当ピエロが出るっていうだけの、
はいはい、
でワンツースリーで、くるっと一回転して頭から落ちて首の骨落ちたっていうのはあるんですけど、まあ、それとでもそっちは調べれば出てきますから、
うんうん、
ピエロの方はテケテケは確かにねちょっと謎が多いんですよね、
面白い
ドメジャーなはずなんですけど、うん、発祥がいまいちつかめない、
どっから出てきたのかね。
今井さんの時はありました、
テケテケの話、
子供の時、
ね、上半身だけの人間の話はあった、それをテケテケとは言ってたか
どう
か、
どういう話だった、
修学旅行家族旅行かなとかで、暗闇の中で上半身だけの女を見て怖くて逃げ帰りましたと、
うん、
したらなんか部屋についてきたみたいな、そういう話だったな。
へえ、
うん、
話として全然面白くないですね。
そうだね、でもやっぱ明らかに生きてる人じゃない、もしくはなんかわけのわかんないものだっていうので怖かった、家族の元に帰ってガタガタ触れてたらその女がいたみたい な, なんか
僕の時が初めて聞いた話はもうちょっと話とし、うん、してしっかりしてて、
うん、
あるカップルがいてちょっと道ならぬ恋だったんで心中しようとしたんですよ、
はいはいはい、
で電車に飛び込んで2人で死のうって踏切からね飛び込もうとしたんだけど、男の方はビビっちゃって、
うん、
飛び込めなかった、
うん、
で女の人だけ飛び込んじゃって死んじゃって真っ二つになったと、で男の人はもうそれから怖くなっちゃって自殺もできなくなって、生き延びたんだけど、それからもう1年ぐらい経ったある夕方歩いてるとちょっと人気のない裏路地を歩いてるとテケテケテケテケテケテケって音が聞こえてくる、なんだろうテケテケテケテケテケテケって音が聞こえてきて、バッと振り向くと元恋人ね、死んじゃった元恋人が上半身だけになってこう腕を組んで肘で歩いて走って追いかけてくると、つまりその肘で走ってるからそれがすりむけて骨がむき出しになってそれは地面とぶつかってテケッテケッテケッテケッテケッテケッテケッテケッって音がしたって、
うん、
でまあその男は結局逃げたんだけど追いつかれて殺されたっていう、
うんうん、
ある程度こっちのストーリーとしてしっかりうん、してる話ですよね。
因果もあるしね、
うん、それ小学校 2,3 年の時に聞いたな。
でも
今井さんそれどれぐらいの時に聞いた、
忘れちゃいましたけど、
いやでも大体わかるでしょ、うん、小学生、
まあ、でも小学生じゃない、小学校、うん、4,5,6 ぐらいじゃない。
えでも今井さんと2歳違いってことは大体同じ時期、
同じ時期だね、
まあ、やっぱ柏と東京で
時差が、
情報の差があるのかな、まあ、東京っても僕八王子の
高尾の、
ね、高尾の柏の方が都心に近いですけど、
ね、でもさ、そもそもさすごく思うんだけどさ、テケテケって音しないよね、しないはずだよ、
それは僕も子供の時から思ってました
ね。えだからそこちょっとなんかありそうな気がするんだよね。
あそうね、コツコツとかだったらね、
そう、あのこ骨が当たるとかね、
コンコンとかコツコツカツカツとかいう名前だったら分かるんです。確かにテケテケってなんで、
あとズルズルとかね、
そうかね、
ズルズルとかの方がよっぽどありそうじゃん、なん
か、もちろんテケテケっていう音が怖いっていうのは
分かる、跳ねたようなね、
うん、分かる。でも確かに音説、肘が地面に当たって、うん、その骨の鳴る音が語源説の場合、テケテケって音しねえだろって、それは僕も話聞いた子供の時から思ってましたから、うん、だからそれは多分こじつけで、
あと動きだよね、コミカルじゃん、テケテケっていうのはさ、はい、でこの それだけなんかスピード感を感じるわけじゃん。はいはい、なんかもう肘がさ、両肘がパッパッパッパッパッと動くことをさ、その動き自体をテケテケテケテケテケっていうのはわかる、うん。ワクワクとかね。
まあ、テクテクをもっと。
テクテク歩くみたいな、ね、確かに確かに。
テクテクテクテクはもう、サービス終了、終了しちゃいますからね。
テクテク。
え？テクテクテクテク。
あ、何ですかそれ。
ゲームです。
あ、知らないです。
ドワンゴの。
うん、そうなんですね。
この前、ニコ生の飲み会があったんで。
はい。
だから松原谷さんとかがやってる、
はいはい
はい、あの大島てるさんと松原谷さんの番組ね、
はい、
大島てるさん来なかったんですけど、
あ、そうなんですね、
まあ、とにかく、うん、BB 五郎さんとか、はいはいはい、長州小力さんとかも来たんですけど、うんうん、田中さん、賀門先生とか、
うんうん、
めちゃめちゃ文句言いました。
なんで
僕テクテクテクテク必死にやったのに。
あ、それそういえばツイッターでなんか言ってたね。
そう、
万歩計みたいなやつですか。
まあ、とにかく、まあ、歩く、
歩く
ゲームね、
ゲームね、
うん、6月でサービス終了なんですよ。ムカつくなっつって、はい、まあニコ生の人だから広く言えばドワンゴなんで、はい、テケテケテケテケ出してほしいですよね、次回バージョン2として。
でも確かにそうだな、テクテクテクテクっていうのもね、
テクテクテクテクをテクテクテクっていう
言葉を、
まあ、歩く擬音としてあるわけじゃないですか、
うん、
それをもっとだからちょっとスピード感があったり異様さを出すためにテケテケってなったのかな。
かもね、
うん、
やっぱ動きに対することだよね、本当ね、音ではなくてね、実際の、
うん、ああ擬態語ですね、うん、擬音ではなく、
はいはい、そうだね、そこは間違いないだろうね、うんうん、
でももともとはテクテク説です。
あ、そうなんだ、テクテクって言われてたんだ。あ、でもそうだ、これはね、沖縄ね、あ、ごめん、沖縄ではね、テクテクってね、はい、テクテク
今読んだばっかりだろ、はいはい、
テクテク、
ね、だからテクテクからテケテケになったっていう説を吉郎さんは唱えてるわけですよね。
カマカマは多分後からついた話なんだろうな。
だからそれもこじつけの方かも、ね、まずテクテクがあって、
あってね、
うん、
なんだっけ下半身の方は
クテクテ
クテクテか、それはちょっとなんか、
まあ、それもちょっと、うん、
ついた話だ、
こういう都市伝説がだんだん広まっていくうちに、変な、ね、枝葉がついていくパターンですよね。
ですよね、きっと、ね、
だから口先女がべっこ飴が好きだとか、うん、ポマーとか苦手だとか、うん、そういう初めのプリミティブな口が裂けた女が出て怖いっていう原始の資源の方からどんどんどんどん派生していった枝葉のディテールですよね、多分。
そうでしょうね、
うん、
面白い、本当にそういう系は。
ちょっとね、沖縄と北海道の人に頑張ってほしいですね。
なんかいろいろ探ってほしいですね。
サンプルを集めたいですよね、うんうん、テケテケ。やっぱりテケテケが全ての元祖と思ってるんで、そっから鹿島さんと口先女が出たと思ってるんで、私は、
はい
はい、現代妖怪の究極というか、
はい、
ボスですよ。
ボスキャラですね、
テケテケは。
テケテケね。
でそれはもっと言うと産めなんじゃないかと思うんですけどね。
あ、なるほど。
はい。
それは
下半身がないでしょ。
あ、はいはいはいはい。
これ言うとパクられるからあんま言いたくないんですけど、だからそれは、うん、まあ産めでは産褥死した、出産で亡くなった、
うん、女性の
女性で、だから下半身がないっていうのもそのある程度それを象徴してるんじゃないかとね。
うん
うん、子供を産むその性器がない状態の、
うん、
恨みというかエネルギーというか怨念たたりの象徴として下半身がない女性っていう、
うん、
で鹿島さんもあれ足がないですから。
確かにそうですね、
最初のパターンではね、
はいはいはいはい。
で逆に口先女は女性器が口についてるんですよ。つまり口が裂けた口っていうのは女性器の象徴。
あ、そうなんですね。そういう説があるんですか。
といえ、それは僕は勝手にこじつけてる、まあ、ていうか、まあ別に歯のついた女性器っていう、
うん、
歯のある女性器っていう、恐怖概念っていうのは人類共通のあれなんで、
なるほど、
それは別に口先女に限らずいろんな、文化であるものなんで、
はいはい、
で、口先女の、裂けた口っていうのも歯のある女性器の象徴であるってことは結構それはよく言われてること、
うんうんうん、
だけど、まあ、それと今の話を絡めると、産め的なイメージ、出産、女性の性の出産にまつわる、怪妖怪という 観点で考えるとその下半身を失ったテケテケ足がない鹿島さん、うんうんうん、ここまではあの直接的につながってて、
なるほどね、
口先をね、なるとそれが口に異様な女性器がつくっていう、
はいはいはい、面白いですね
っていうルートなのかな、
はい、
これ同じこと言ってる人がいたら僕のパクリなんで、ね、気をつけてください。
ここで今初めて言ったのね。
そうです、はい、
じゃあ証人として皆さんが聞いて
ます、はい、そもそもでもテケテケ鹿島さん口先女ルートは多分そこまで松山さんもある程度はそれを言ってるけど、うん、はっきり言ってるのは他にいるのかな、僕以外に、
まあ、あんまそういう話はみんなしないからね。
まあ、あのいい大人がいい大人がこんなくだらない話で
そうだね、あんまり言わないからね、うん、まあ、でも
でなんてライミーとか言ってるわけですからね。そうそう
そう、やべえよマジで
いい大人がって多分中学生でもそんなことをしてる人はいない。ちなみになんてライミーですか。
え、今の話すごく面白いな、
はい、
5じゃないですか、コティライミー。え、なんで。
いやいや、
え、納得いかない
って割にはそんなに高くないな。
あ、高いよ、5って高いって。
え、さっき6ってポーンって上げてませんでした。
6あった、6あった、今日
千秋さん
かな、
ああ、うん、豚汁王子の話に、
まあそれはね、あ、だったっけ、それに6だったっけ、
それ6でした、
まあ、スキャンダラスなね、なんかあれ
結構広がりましたよ、吉郎さんの話。
いや、だから5、
あ、そうですか、分かりました、うん、なんかね、菅田さんもそうなんですけど、すごい
ムラがある、
ムラがあるっていうか、あ、なんか、あ、そうなんだっていう、まあ、僕はあの何度も言ってますけど、ティラエミポイントのに関しては一任してます、僕に権限はないですから、
まあ、複雑なアルゴリズムがあるんですよ、
三権分立と一緒ですよ、あと、そんな僕はあのティラエミ権に関しては僕はないですから、
はい
はい、あの司法の独立、立法の独立とかね、行政の独立と一緒で、ティラエミの独立ですから、
はい、
スカッツさんと今井さんにティラエミ権を与えてるんで、
ちゃんと責任を持ってやろうと思います、
はい
はい、
でも納得はできないですティーモトさん30代男性の方ですね。今回会談を聞いたのと思い出した話がありましたのでお便りさせていただきます。2つあるみたいですね。1、シングルマザーの K さんには親しくしている男性がいた。何度も遊びに行ったり食事をする間柄であったが、ある日を境に体臭が気になるようになったという、うん、一般的に言われる加齢臭ではなく、どこかで嗅いだことのある匂いだった。 K さんは思い出そうとしたが、どうしてもどこで嗅いだのかが頭から抜けている。それから数日経ったある日、男性から連絡があった。事故を起こしてしまったという。彼はトラックドライバーで、建設資材を運ぶことが多い仕事だった。その日は建設現場に搬入する鉄筋を運んでいる最中で、止まっている車に気づかずお釜を掘ってしまったというのだ。相手方の車、運転手ともに軽傷ではあったのが幸いだったけど、彼のトラックは急ブレーキと衝突の衝撃で、積み荷の鉄筋がキャビン、まあ、運転席があるスペースですね、トラックのをボーンって前の方にぶち抜いて、修理不可能なほど壊れた。そうなんですね。 K さんは、え、大丈夫だったのって体を気遣ったんですが、奇跡的に軽度のムチ打ちだけですんだ。つまり鉄筋は
当たんなかった、
ね、当たんなかったですね。いや、実は事故った日、お袋の命日だったんだよ。彼はそう涙声で話したそうなんです。次の会った時、不思議なことにあれほど気になっていた匂いが消えていた。熱心な仏教徒だった祖母の恐ろしく高価な線香の匂い、これ祖母って多分、シングルマザーの K さんの方ですね、のおばあちゃんが熱心な仏教徒で、その祖母が使っていた恐ろすごい高価な高級な線香の匂い、あ、それが彼がまとっていた匂いだったんだ。
なるほどね。
と気づいたのはそれからしばらく経ってからのことだったそうですね。まあ、つまり線香の匂いだった、
うん、
まあ、分かんないですけどね、そのつながりが果たしてその事故で助かったことと直接つながってるのかどうかはまあ分かんないですけど、
地に近いからなのかね。 なんかでも大衆っては言わないよね、なんかね。
いやだからそこ突っ込む、だから大衆だな、変な大衆だなと思ってたけど大衆じゃなくて線香の匂いだったっていうのが後から気づいたってことでしょ、
うんうん、いやまあほらあれなんか香水変えたのかなとかさ、
おめえは都営浅草線みたいに大衆してるくせに何ごちゃごちゃ言ってんだよ。
何の話だよ都営浅草線みたいな。
それ前よく言ったじゃん、俺都営浅草線みたいな匂いがするって。
俺が？
そう。
失礼だよね。
あ、今更？結構7、8年ぐらい前に言ってた悪口なんですけど。
俺そんな匂いしないもん。
2、10年ほど前の夏、猛烈な匂いで目が覚めた。これ誰だ？体験者は？
うん、
これは。
読んでてるよ。
うん。あ、思い出した話の方か。だからこれは T 元さんの話ですね。10年ほど前の夏、猛烈な匂いで目が覚めた。携帯を開くと時間は2時頃。とてもこのまま寝られそうにないので寝ぼけ眼をこすりながらトイレに向かう。あくびしながらドアを開けると先客がいた。ベージュの作業服の中年男性だった。ああすいません、もう相手に睨まれて人が入っていたこと、その2つに驚いて思わずドアを閉めました。あれ、ここ俺の部屋だよな、私は一人暮らし、
ええ、
知らない中年男性がトイレにいるのは明らかにおかしい。再びドアを開けると誰もいないいつものトイレでした。一つどうしても理解できないのは、そのトイレ和式だったんですよ。和式便所だったにもかかわらず、その中年男性洋式に座るような体勢で座っていたらしいんですね。以上です。今頑張って交友関係を広げており、各種業界にまつわる怪談を集めております。ある程度たまったらご連絡しますということですね。
はい、
はい、いやもう期待してます。
うん、
うん、どうですか、2つ送ってくれましたけど、まあ最後の話なんかはね、よくトイレにいたら開けたらいたっていうのは、うん、そのパターンありますけど、ちょっと個性的なのが和式便所に洋式に座るよ。何なんでしょうね。
でも怖いですよね。なんか普通にコミカルな風に今話をされてましたけれども、実際会ったら本当に怖くないですか、うん、自分家でさ、はい、一人暮らしでさ、
はい、
あのいるはずのない人間そこにいてってさ、うん、それは相当怖いですね。
1個目の話は相当ディスってたのにね。
え、
1個目の話は相当ディスってたのにね。
え、ディスってはいないです。
このミニバージョンの話の方はだいぶ上げてます
ね。あ、いやいやいや、そんなことはないんですけど、なんかそういう前兆みたいな、1個目の話は、うん、なんかもしくはその死に近づくみたいなところで匂いでっていうのはやっぱそれはすごく面白いなと思いますね、やっぱ感覚としてね。
はい、
うん、
何ティライミ？
1個目が3ティライミ、
はい、
2つ目が
そういう計算の仕方なんだ。まあはい、分かりました。
2つ目が4ティライミ。
7ティライミってことですか。
まあだって2つ、
1つのメールですよ。でも一応
そっか、じゃあ間取って、
いやだから別に大丈夫、ティライミ県の独立があるんで僕の言うことは聞かなくていいんですけど、一応
じゃあ2つで5ティライミで、
まあ、だから適当なんでしょ結局。ちょっともうそろそろ時間迫ってきてるんですけど、これいい階段があるんで、ね、あります、はい、デイイヌさん、こんにちは。何度か投稿しましたデイヌです、久しぶりに怪談を送ります。 N さんという釣り好きの男性から聞いた話です。ある日 N さんは夜釣りに行く約束をしていた友人 A さんの住む団地へ向かい車を走らせていました。すると途中で車道脇に生えている植え込みの下に一瞬白く光るものが目に入ったそうです。あー、まレジ袋かな。レジ袋がね道にあって、それはライトに反射したんだろう。その時はその程度に考えました。やがて到着し、駐車場から何気なく団地全体に目を向けました。すでに夜も更けており、ほとんどの部屋の明かりは消えています。ところがそのうちの一室、4階の端のベランダから白いレジ袋のようなものがストーンと垂直に落ちるのが目に入りました。それを見て N さんは先ほど植え込みに落ちていたもののことを思い出しました。しかし先ほどとは条件が違います。照明も落ちており、あたりにはレジ袋が反射する光源はありません。またレジ袋のような軽いものが高いところから落ちたとすれば、ふわふわっと、ね、風にたなびくように落ちるはずですが、 ストンと真っ逆さまに落ちたように見えました。そのことに多少の違和感を感じつつ、 A さんの元にたどり着いた N さん、何気なく今見たことを話しました。すると N さんは、はい、A さんですね、家主の方の A さんは、それって4階の端の部屋なんだよなと言ったきり黙ってしまいました。 N さんは N さんで一緒に伏されると思っていたので、その様子に少し面食らいながら、どうしたんだよ尋ねました。すると、いや最近のことなんだけど、そこのベランダから人が飛び降りたんだよという言葉が返ってきたそうです。幽霊など見たことはなかった N さんですが、その奇妙な符号に自分が見たものは、いわゆる人の魂が形を成したものかなと思ったそうですが、奇妙な符号はそれだけではなかったのです。その団地には N さんの別の友人 B さんも住んでいました。家族ぐるみの付き合いをしており、その B さん宅に赤ちゃんができた時、ベビーカーを貸してあげることにしたそうです。 N さんがもともと持ってたベビーカーとですね、ある日 N さんの奥さんが B さん宅に遊びに来ました。すると B さんの奥さんが突然申し訳なさそうにこう言いました。ごめんなさいね、あのお宅で借りていたベビーカー返せなくなっちゃいました。どうしたんですか尋ねると、こんな答えが返っていたそうです。数日前、借りていたベビーカーを団地の外に置いていると、そこへ真っ逆さまに人が飛び降りてきた。幸い赤ん坊は乗っていなかったので無事だったんですが、ベビーカーは破損してしまい使い物にならなくなってしまったということでした。そしてその飛び降りは、 N さんがレジ袋のような白いものが落ちるのを見た、まさにその4階端っこのベランダから行われたものだったそうです。つまり N さんにとって、その人物は、自殺した人物ですね、自分の家から貸していたベビーカーの上に激突して亡くなったという因縁があったのです。これ以降、たまに夜釣りなどに行くと、飛び降りなどが覆いつつある崖が見える付近に差し掛かることがあり、そうするとその崖の上から海の向かってレジ袋のような白いものが真っ逆さまに落ちるのを見るようになってしまったと、まあ、そういう体質になってしまったということだそうですね。いい話ですね。
面白い、ええ
、
大体ね、自殺した人の霊は、
はい、
もう無限地獄に落ちるかのように、
で特に飛び降り自殺ですよ ね、
そう、
あの
飛び降り続けると、
めちゃめちゃその類型の話聞きますよね、
うん、
首吊りとか、
うん、
他のね、あの風呂場で手首切るとかはあんまり聞かないけど、飛び降り自殺は大抵繰り返してますよね。
繰り返してる。首吊りはずっと首吊った状態とかね、
まあ、飛び降りっていうそのアクションがあるからだと思うんですけど、
うんうん、
自殺をずっと繰り返すのを 見るパターンってありますけど、
はい、
飛び降りですよね大抵。
それ
も面白いんですけどね。
そう、
だってみんなが示し合わせてね、あの同じような話作ろうぜって言ってるわけないから、
うん、リプレイされるっていうね、ずっと。
でなぜか飛び降り自殺なんですよね、その、まあ、自殺を繰り返すっていうパターンの話、階段って。
で特定のその現場、
うん、
で同じ現象をもう見るようになったっていう、そういう体質になっちゃったっていうのは面白いですね。そしてね、
まあ、特定というか特定の現場じゃなくね、
だから特定のその自殺をした現場、
はい、
うん、飛び降り自殺の現場で必ず見るようになったんでしょ、なんか、うん、
一度チャンネルが開いちゃったんでしょうね、うん、だからそこに限らず団地に限らず
崖でも、
うん、
至る所で多分人が飛び降りたとこではっていうね、面白い。
まあレジ袋がストーンと落ちていくっていうディテールがいいですね、
うん、
これ使おう、あ、これ使わせてもらいます。
はい、
これちゃんと言っとかないとまた怒られちゃうから、
うん、自殺ね、怖いね。今の話はそうっすね、
いいよ悩まなくて、くだらないことに。友達っていいでしょ。もう早くパッパッ
と。ゴッティライミ。
ゴッティライミですね。わ、はい、かりました。はい。の告知とかありますか。
ないです。
僕もないんだよな。イベントはあるけど、どうせ満杯だから告知しても意味ないから。
はい。
はい、
さすがですね。
まあ、そか5月の25日にあの八王子の映画3回、あの階段食事会のやつ、うん、 やると思うんで、それはまだ足りてないかなとはいえ、多分仲間内だけで埋まるような質のイベント、
うん、
イベントというか会談食事会なんで、
うんうんうん、
かなあ。とはだから7月頭に今書いてる本が出ます、
うんうん、いっぱい出しますね。
いい、そんな。
どういう本なんですか？
怪談。
怪談本。
怪談本で、まあ、バリバリ実話じゃないです。まあ、ある小説ですね。だけど、まあ、だ逆に言うと、100% 小説じゃないです。
うん、
っていうか、まあ、9割実話なんですよ。
を小説帳に
書いて。でも、ほら、小説にしてるから、実話っていうわけにはいかないでしょ。う
ん、まあね。
うん、
もちろん。
とはいえ、あのエッセンス的には9割実話なんですけどね。
面白いじゃないですか。小野冬美さんの残影みたいなやつ。
あれは1割ぐらいでしょ、実は。
どうなんですかね、分かんないけど、
う
ん、まあでも。
どっちかというと、小野冬美さんでいうと、奇談百景の方じゃないですか。
ああ、そっか。
はい、うんうん、あれもまあ実話とは言ってないけど、まあ多分実話だろうな
ってい
う、う
ん。あれはお便りなんでしょ、あれって。違うの。お便りあったやつ書いてるんじゃないんだけど、まあいいや。でも、君のさ、9割なの。
うん、まあ、うん、大体そうですね。
面白そう。全然ちょこっともティザー的にそういうあらすじ的なのは教えてくれないですか。
え、ただで？
ただで？
ただで言うの？
別に宣伝だからいいじゃない。宣伝してください。宣伝。
1000円
いらない。宣伝して。宣伝。
まあ、リム、
え？え、どういう話なの？それでそれは。
はちやったらそういうのはいっぱいあるの。だからまあなんか長編じゃないよ。
ああ、そうだね。
長編どれ一言でも言った？
長編なのかなって勝手に思っただけ。
それはあなたが勝手に思っただけでしょ。
すいませんでした、
謝ってください。
ごめんなさい。
はあ、やれやれ、最初から最後までギスギスしておりましたね、
はい、
僕も稲荷さんもリスナ
ー本当ね
さんとも、みんながみんなこと嫌いなんでしょうね。
いや、そんなことはないと思う。好き好んで聞いてくれてるんだからさ、う
ん、ああ怒られるし、
怒られる、
文句も言われるし、黙って花見もされるし。
いや、花見は黙
ってない。階段勝手に使ったって怒られるし。
それは君が悪い。
そんなに悪いかな。
いや、すごく悪くはないけど。
もうまた怒られる。
もうやめよう、やめよう。
これ一回もう許してると思うけど、ね、多分一回は本気で怒ったから、
ね、
はい、岡村さんもね。
ごめんなさいね。
はい、ごめんなさい。本当、ね、今井さんも謝ってる。
すいませんでしたね。そんなとこですか。
そんなとこ、まだお経がついてますけどね。
お経っぽいロックバンドがいますけど。
ちょっとおじさん、
おじさんバンド
ね、おじさん5人ぐらいの、50代とかね、40後半ぐらいの、
うん、頑張ってください、
ね、うるさいって、じゃあこれから文句言いに行きましょう。
いやいや、スタジオだわ。
ラジオやってんだぞこっちは。
逆に迷惑だよ。はい、
っていう感じですかね。ちょっともう、はい、あの
時間なんでね、
時間なんでね、はい、お金がかかるんで、
はい、
はい、じゃあまたよろしくお願いします。
はい、
今度はちゃんとやります。
はい。